北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。いやいやマスター、今日も来ましたよ。
はいはい、いらっしゃい。
あれマスター、なんか声変わりしました、もしかして。
いや、あのですね。
はい。
実は、まあ、愚者宮始めてから、
うん。
3代目となる、
はい。
ヘッドセットに買い替えまして。
そうだったんです。
今回からその3代目のヘッドセットを使っているので、
なるほど。
音質は変わってるかもしれないです。はい。
そうですね。まあ、何ですか。こう慣れるまでちょっともしかしたら時間がかかるかもわかりませんが、
ですね、
はい、まあね、なんかちょっと雰囲気違うなっていう感じで、はい、まあ新鮮ですけど、
ちょっとね、2代目のやつが、
うん、
後で聞くとちょっとこもった感じの音質にはなってたなと思うんだけど、
確かにそうですね、うん、はいはいはい、今回は割ともう乾いたというかクリアな感じで。
うん、あ、そうですか。
うんうん、
はい。
聞きやすいかなと個人的には思いますけれどもね。
あ、ならよかったです。
はい。はい、まあ、ところで、何ですか。まあ、実際過去にね、白戦社会なんていうのもやって、こう、いろいろね。で、マスターの数少ない定期購読士であるところのヤングアニマル関連の、話題ではあるんですけれども、まあ何ですか、パンダ屋さんから情報提供もいただいたんですが、ヤングアニマル嵐ですね。はい。うん、本誌じゃなくて、まあ、増刊扱いの方でしたけども、はい、嵐が休刊するということでですね、まあちょっと話題になってましてね。うん、
はい。
まあ、白戦社絡みで言うと、つい先日ですか、別冊花という目もやっぱり休刊ということでね。
あ、そうですかね。
ですから、まあ、ちょっと続くなというところなんですけれども。
うん、
まあ、実際ね、どうですか、まあ、嵐も、まあ、正直売り上げ的にもなかなかね、本屋に行ってもなかなか厳しいなというところはあったんですけれども。
はい、はい。いや、ぶっちゃけ、はい、本誌がある程度、その、人気作があって、
うん。
うん、まあ、面白いって言われてる頃に嵐ができて。
そうですね。はい。
うん。で、まあ、どっちかっていうと、本誌よりも若干エロめ。
うん。セクシー路線でしたよね。
うん、という感じでやっていて、
は、
う、
い、
ん。一時期は僕も、本誌も嵐も買っていたんですけど、
うんうんうん、うん。
そのうち正直、嵐の方が大して面白くなくなりましてね。
はいはいはいはい、そうですよね。うん、
で、
う
ん、何本かのその、本誌の漫画が、まあ、嵐に移籍っていう、
うんうんうんうん、
まあ、あからさまの手こ入れがあって。
まあ、手こ入れがありましたよね。はい。はい、
うん、だけど、やっぱり、正直、まあ僕も途中で買うのやめちゃったんですけど、うんうんうんうん、なんか買って読むほどの、漫画でもないなって正直思うところがあってね。
そうなんですよね。こう、はい、なんですかね。なんかこうね、紙で出すより、なんか本当テイストとかも含めて、ちょっとこう、はい、本当に電子漫画っていうか、
はい、
と正直被るというかジャンルとして、そういう印象もあるんですよね。セクシー路線強め、はい、あるいはバイオレンス成分強めみたいなところで、
うん、
どちらかというとやっぱりこう電子コミック寄りのテイストだったんで、
うん、
どうしてもやっぱりどこまで紙で出すニーズがあったのかなっていうのは最近のね、作品群を見てれば特にそう思うんですよね。
はい、
だからね、まあ、何ですか、発表によりますと、まあ、発展的解消なんていうことを言ってましてね。
うん。
年末にはヤングアニマルレジスタンスっていう先進雑誌ができて、
うん、
電書であと電子雑誌で、ハレムっていう、まあ、割とエロ路線っていうか、
はい。
まあ、白先生の抱えている、いわゆるエロ系の、勝脇先生とか、甘爪先生とかを、隔離してって言ったら、聞こえが悪いですけど、まあ、そういう風になんか分けてね、うん、うん。手こ入れをするんだなんてこと言ってますけれどもね、うん、どうでしょう。
いやー、僕としてはね、うん、本誌から、アニマル本誌から嵐に移籍していった、
はい。
漫画が何本もあるわけですから。
そうですね。うん。
それを本誌に戻してね。
そうそうそうそう。
で、
う
ん、正直本誌でも面白くない連載結構あるので。うん、
そうですよね。
それをまあね、どうにかこうにかしちゃった方がいいんじゃないかなっていう気が正直するんですけどね。
う
ん
う
ん、
そうですね。ちょっとね、まあ、なかなかね、こう、紙雑誌、紙、特にコミック誌はね、なかなか大変な状況が続いてはいるんですけれども、
はい、
なんかわざわざね、なんかこう、なんていうんですかね、発展的解消なんてことを言わなくても、まず一回しっかり、そぎ落としてね、しっかり。まずちょっと本誌、ヤングアニマル本誌をしっかり立て直してもらいたいっていう思いもやっぱありますからね。うん、まあね、ちょっとね、この辺も、ちょっとどうなるのか、また引き続きね。まあ、あれですか？マスター的にやっぱりマイボールは、本誌に戻ってくればいいの
ね。いや、そうですよ。やっぱりマイボールにはね、戻ってきてほしいし、
うんうん。そうですよね。
いや、
う
ん、本当だったら、セスタスとか、
はいはいはいはい。
あの辺も戻してほしいんですけどね。
そうですよね。なんか、その辺もね、うん、だから、アニマルを読んでた読者をね、一時期はね、本当に掲載誌写して明らかに誘導させようとしてましたからね。だったらね、戻してあげればいいのにってちょっと単純に思いますけれどもね。まあね、ちょっとそんな話題があったもんですから。まあ、今日はね、本編では、また全然関係ないんですけども、予告しておりましたようにですね。
はい。
まあ、サブカルおじさん基礎教養講座ということでね。なんだかちょっと大きなこと言ってますけども、うん、まあね、サンダーバードというまあ作品ですね、はい、こちらについてまあ浅く語っていきたいなとあんまりね大した話はできないんですけど、まあ我々の思い出ベースの話でね、はい、あれこれおしゃべりしたいと思ってますので、本日もマスターどうぞよろしくお願いいたします。
てんてんよろしくお願いします。
はい、それではね、今日は、サンダーバードについてお話をしていきたいと思うんですけれども、まあ、何ですか？この作品も本当にね、まあ、言わずと知れた、まあ、大看板と言いますかね。まあ、好きな人は本当にとことん好きですしね。まあ、わざわざ今更ね、愚者級で語らなくても、もう十分魅力わかってるよって方も多いかなと思うんですが。
はい。
まあ、あえてね、ちょっとね、あまり名前ぐらいは知ってるけどちゃんと見たことないなとか、うん、ね、まあ、ちょっとそういう方に向けてできればちょっとね、話をしていきたいなと思うので、あんまりねディープな話は期待されない方がとちょっとあらかじめちょっと予防線張っときますけどもね、
はい、
まあ、じゃあとりあえずどのあたりから行きますかね、まあじゃあトンネルズのサンバーダードの話から しましょうかね。
そっちの方がわかんない人
多いんじゃないですか。わかんないですかね。清水明とか出てたんですけどね。
はいはい。
ね。もうそうそうそう。パパがあれですよ。バックトゥーザフューチャーのビフが年取った時にすっげえ似てんなとか。あ、まあこんな話、ちょっと脱線してもしょうがないんで。まあ、はいはい、真面目に話をしますと、まあいわゆる成功に作られたね、まあ、人形劇なんですよね、一言と言うなれば。
そうですね、
まあ。スーパーマリオネーションって言ってましたかね、なんかこう。うん、
そういう名前つけてましたね。
名前つけてましたよね。うん、で、まあ、イギリスで、制作されていた、作品ということで、まあですね、発表されたのがなんと1965年。もう、実に半世紀以上前の、もう、
そうそうそうそう
作品でございますよ。 いやー、もうそんなになりますか。ねえ。で、まあね、日本ではまあ66年にね、NHK での放送を皮切りに、まあ、本当に人気がある作品でしたんでね、再放送も何度もされてましてね。
そうですね。
うん、そうそうそう。もちろん僕は再放送。うん、はい。
最初は NHK だったけど、
うんうん、
その後民放でも。
やってた。
やってますよね、う
んうん。テレ東版とかもあるんですよ、うん。うん。で、オープニングがちょっと微妙に違ってたりしてね。そこも面白いんですよ。曲も違うんですよ、実はね。
あ、そうなの？
うん。テレ東版ね、ちょっと早いのよ、テンポが。確か。
ああ、なるほどね。
おなじみのマーチがちょっと早くて、うんうんうん。なんかね、そういう、まあ、細かい差も実はあったりするんですけれどもね。
はい、はい。
うん。まあ、私はね、これは何度目かの再放送かは知りませんけれども、
うん、
やっぱり最初に見たのは、NHK の再放送でしたね。
うん。うん、
マスターとかはどうですか？サンダーバードとの出会いっていうのはどういう感じだったんですか？
いや、まあ、もちろんね、うん、初回放送の時は、
うんうんうん、
NHK のね。
はいはいはい。
それこそ、どこぞの、兄さんじゃないですけど、まだ親父の中にいた。
言ってましたね。はいはいはいはい。
だから生まれてないので、
うん、
まあ、何回目かの再放送で見てると思うんですけど。
はいはいはいはい。
なぜかね、
うん、
NHK で見た記憶ってほとんどなくて。
あ、そうですか。へえ。うん。
だからね、
うん、
民放でやってて、
うんうんうん。
で、ほら、サンダーバードって本来は1時間番組じゃないですか。
そうですね。はい。
うん。なんだけど、
うん、
民放での再放送って確かね、30分で切ってたと思うんです
よ。うんうん、割ってた割ってた。割ってるのよ。
うん、うん、うんうん。だから、毎回毎回30分しか見れないので、
はいはいはい。
そういうもんだと思ってたんです
よ。ああ、なるほどね。
うん、で、まあ大きくなってから、
うん、
実はLD をボックスで買ったんですけど、
おお、
まあ後に DVD 買い直すんですけど、なんですけど、
はい。
その LD を最初買った時に、
うんうんうん、
全部が1時間番組っていうのをその時初めて知って、
ああ、なるほど。
うん、びっくりしたっていう記憶があります、ね。
はいはいはいはいはい、はい、あれなんですよね。NHK の再放送も若干短縮してるんですよね。実はね、カットしてるシーンとかやっぱあるんですよ。はいはい、うん、純然たるそういう丸々1時間な感じじゃなくて、うん、僕もやっぱりDVD ボックスとかコレクションとか買ったんですけど。
はい、
あれこの話知ってるけど知らないシーンあるぞみたいなのもあったりなんかして、
うん、あそこであれなんですよ、うん、まあ当然吹き替え版と、
うんうんうんうん、
オリジナル音声が入ってるんですけど、
はい、はいはいはい、
吹き替えの方で要吹き替えされてない部分があるんですよね、
う
ん、
あ、そうそうそうそうそう、
だからつまりそこはカットされてる、本放送ではカットされてる
って、うん、そうなんですよね、うんうんうんうん、だからまあやっぱりそういうなんていうんですかね、ある程度のアレンジみたいなのはやっぱり日本版にはあったなというところでしてね。はい、うん。まあ大きなストーリーとしては、まあなんていうんですかね、国際救助隊って呼んでましたかね。はい。と呼ばれる組織の活躍をまあ描くということでね。うんうんうん。まあいわゆるなんていうんですかね、こう。本格特撮ものとして非常にやっぱり日本で人気が出て、まあ本国イギリスではもちろんそうだったんですけれどもね、
うん、
まあただアメリカだったりではなんかあんま流行んなかったみたいですけどね、なんかね聞くところによると、ね、
まあイギリスのものですからね
そうなんですよ。
でなんていうの、うん、そのまあアメリカの人が好みそうなその完全懲悪、
うん
っていう感じではなくて、
うん、そうそうそう、
明確な敵っていないんですよ。
そうなんですよ。そこなんですよね。だから、うん、なんて言うんですか、はっきりとした悪の組織ってないじゃないですか、話って。
しかも、国際救助隊って、
うん、
基本武器持ってないんです。
はいはいはいはい。そうそうそう。
武器持ってなくて、敵をドンパチドンパチやっつけるっていう話じゃないので。
うんうんうん、そうですね。うんうんうんうん。
まあ、僕は逆にそこが好きなんだ
けど、
アメリカでは受けないだろうなっていうのはあります
よね。そうなんですよね。やっぱり、うん、その辺も後でね、じっくりちょっと話してみたいなとは思ってますけれどもね。うん、まあ、あとは何ですかね。まあ、世代を超えて幅広く知られている作品ではあるんですけれども、まあ、やっぱり特にもね、バリー・グレイ作曲のメインテーマ。 これはね、もう、この作品自体を知らなくても聞いたことがある人はいっぱいいるんじゃないかな、と思うんですよ。
はいはい。
でんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんでけでんで 印象的な曲でね。
かっこいいですね。
うん。なんと音楽の教科書にも鑑賞用参考音源ということで、教育出版だったかな。なんと教科書にも載ったというこのマーチがね。
なんと。
そうなんですよ。そんなこともあってね。まあ本当に日本でもおなじみのね。うん、まあ、テーマソングで、うん、まあね、サンダーバード本編ではもちろん様々な CM であったりとかね、うん、あるいはバラエティ番組なんかでもしょっちゅう流れてますから、まあ、ご存知の方は多いのかなと思うんですけれどもね。うん、
はい。
で、まあね、サンダーバードといえば、僕なんかはやっぱりこう、一連のね、ジェリー・アンダーソン作品のまあ、一つとしてこう、やっぱり位置づけがあってね、こう、
うん、
うんうんうん、で、まあ、先ほどスーパーマリオネーションって話も出ましたけども、まあ、こういうサンダーバードのようなそういう演出ですね。いわゆる人形劇、そしてまあ、ミニチュアを使ったような特撮っていうので、うん、まあ、非常に日本でもなんていうのか、まあ、サンダーバードが一番人気はあるんでしょうけれども、
はい、
有名な作品がいくつもありましてね。うん、僕なんかは再放送で見て覚えてるのはね、キャプテンスカーレットとかロンドン司令 X、あるいは謎の円盤 UFO あたりはなんか見た記憶があるんですよね。
なるほど。
うんうん、うん、はい。まあ他にもね、様々な作品はあるんですけども、まああとは、随分ちょっと時代が下りますけども、地球防衛軍テラホークスはね、
さっき僕がテンテンって言ったやつ
ですね。そうですね。はいはいはい。もう、オープニングアニメの衝撃が忘れられなくってね。
はいはいはい。
もう、ね、そうなんですよ。何でしたっけね、ギャラクティカスリリングって名前だったかな。
そうです、そうです。
うんうんうん。そうそうそう。まあ、
ネバーギブアップですよ。
ネバーギブアップです。そうそうそう。あれですよね。非常にかっこよくて、わあ、これなんだろうと思って、いざ本編が始まると、あれですからね、こう、いきなりゼルダのばあちゃんのドアップところ始まって、うわーとかみたいなね、そんな、そんな作品でしたけどもね。
どうなってんだ、スチュー。
そうそうそうそうそう。
はいはいはい、
あれ、広川さんだったのかな、あの独特の、こう、広川大佐だったのかな、うん、多分。
確か、ナレーションとかも広川さんだった
そうそうそうそうそう、ね、なんか非常にね、はい、まあ、独特のテイストがあって、まあ、その時はね、うん、あの、サンダーバードと同じジェリー・アンダーソンの作品だっていうのはあんまり意識はしてなかったんですけれどもね。
うん。
うん、まあ、あとはね、僕、これ後から DVD コレクションとかちょっと買って見直したりしたんですけど、はい、ロンドン司令 X っていう作品は、それまでのスーパーマリオネーションと実写のハイブリッドだったんですよね。
ああ、はいはい、はい。
うん。だから人形のパ、人形もなんかサンダーバードの頃ってまだ若干ディフォルメがあるんですけど、
うん、
あの後どんどんどんどんリアル路線になってって、
そうですね。
ね、ロンドン司令 X ぐらいになってくると、うん、ほぼなんかリアルの人間そのままちっちゃくしたようなテイストになってたんで、うんうん、あんまりこう違和感がなかったんですよね、この頃の作品になってくると。うん、で、はい、ね、主人公が、まあ、なんていうんですかね、スタンレー神父っていう、まあ、ね、教会の神父さんなんですけど、うん、上官のスパイのコードネームがビショップみたいなっていう名前で、なんか、はーんみたいなのもあったし、あとは神父のくせになんかさ、派手なフォードモデル T をね、乗り回してたりしてね、なんだこのジジイみたいな、そういう不思議な印象が残ってますね、なんかね。うん。オープニングテーマがすごいスキャットでかっこいいんですけどね、この曲もね、なんかね。はい、そうそうそうそう。まあね、ちょっと脱線しましたけども、まあサンダーバードとか、そういう一連のアンダーソン作品を見て、まあ当時まだ子供だったんでね、あんまりそういう知識ってなかったんですけれども、まあなんとなくやっぱり国産の特撮ものとは違うなーっていう匂いはなんか感じてたんですよね。なんかこう、
うん、
ちょっと雰囲気が違う。
違いますね。
そうそうそうそう、うん。うん。で、それはもちろんね、精巧な人形がある、あるいはメカっていうのもそうなんですけども、
はい。
まあその他にもやっぱり全体の雰囲気っていうかそのいわゆるイギリスのなんかこうブルジョアジー的ななんか匂いとか暮らしみたいなのがすごい新鮮だったんですよね。もう、
うん、
なんていうんですかね、主人公サイドがめちゃくちゃ金持ちってあんまりそれまでこう体験したことがなくてね、うん、
まあ確かにね、うん、
そうそうそうそう、 トレイシー一家も、まあ、言ってみれば、まあね、国際救助隊として活躍はしてますけど、なんか普段はなんかすごいいい暮らししてる感じがするじゃないですか、なんかこう。
そうそうそう。親父が、なんだっけ、うんうん、なんか授業で成功してるんです
ね。そうそうそう。ね。うん、もうほんと蝶がつくほどの大富豪で、まあ、うん、いわばその資材をこう、投げ打って、そういう国際救助隊を組織してるんですよね。うん、
はい。
で、トレイシーアイランドっていう丸ごとね、島がもうすっかり基地になっていて。そうそうそうそう。あとはやっぱりね、この辺もイギリスらしいなとは思うんですけども、やっぱりこう、諜報員みたいなペネロープの存在もやっぱりすごい印象に残っててね。
は
い
は
い、
うん、ロンドンエージェントですね。
そうそう、ロンドンエージェント、はい、ペネロープとか、だから、いわゆるはっきりとした悪の組織、敵の組織っては出ないんだけども、
うん、
まあ、一方で、その情報戦っていうかやっぱスパイものっていう見方もできるんですよね、うんうんうん、サンダーバードって。
そうそうそうそう。うんうん、はい、
だから、その辺もやっぱりこう、007とかにつながる、いわゆるイギリス諜報部員の活躍みたいな、やっぱり匂いもあって、
うん、
この辺もやっぱりなかなか日本のそういう特撮ものとかとは一線を画する雰囲気があったなと。
うん。
基本みんな出てくる人物金持ちなんですよ、サンダーバードって。敵も味方も。まあ
主役側はね、うん、まあまあ金持ちですよね。
まあ、敵役も大体たまに出てくると、やっぱりなんか、基本金持ちみたいな連中で。
まあまあまあ、そうですね。
なんかね、はい、そういう印象もあったりしますけれどもね。
うん、
まあ、でもね、まあ本当、様々なね、魅力がある作品で。まあ、なんと言ってもやっぱりあれですか。まず最初に語らなきゃいけないのはやっぱメカなのかなと。
うん、メカ。うん、はいはい、
何はなくともね、
うん。
うん。最初にマスターが指摘されてましたけど、基本サンダーバードの話って、うん、そういう敵とのドンパチではなくて、
うん、
例えば自然災害とか、あるいは大きな飛行機事故みたいな話とかね。
うん、
あるいはこう極地での SOS なんていうシチュエーションが多いじゃないですか。
はいはい。
だからこう、現場に、それぞれの現場に合わせた、多彩なメカの活躍っていうのがやっぱり描かれるんですよね。
うん、
うん、うん。で、ね、何ですか？もう、今更語るまでもないんですけど、まあ、1号、2号、3号、4号、5号と。
5号ですね。
ね。はい。はい、うん、ありまして。まあ、これがね、もう本当に、なんて言うんですかね、こう、まあ、決してね、こう、洗練されたデザインとは言い難いところもあるんだけれども、
うん。
なんとも言えないかっこよさがあるんですよね。
でもね、やっぱりこう、なんて言うんだろう。こう、うん、僕らが見ても、うん、なんかどっか異質なデザインなんですよね。
そうそうそう。それは思いましたね。
うん。
うん。親っていう。
こう、どっかぶっ飛んでるデザインで。
うんうんうん、うん。
だけど、こう、実際、まあ、作品の中で動いてるのを 見ると、
うん。
それがね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。
そうなんですよ、そうそう。なんか、静止画とか写真だけで見ると、ええー、みたいな印象も持たれる方いると思うんですけど、うん、これね、動いてるとこ見てもらいたいっていうとこですよね。うん、
はい、
うん。じゃあ、ちょっとそんなね、メカをちょっと細かく見ていきたいと思うんですけども。まあ、はい、まずは、サンダーバード1号ということでね。うん、これはですね、地球上のどこにいても1時間以内に急降できる高速ジェット機ということで。
うん。
うん。まあ、パッと見ちょっとロケットに見えなくもないんですけどね。
そうですよね。ロケットに羽ついてるような、ね。
そうそうそうそう。だけど、うん、あくまでもジェット機であると。
はい。
いうことで、全長35メートル。全回時、翼長、翼の長さが約24メートル。
最高。意外とちっちゃいんだよね。
意外とそう、ちっちゃいですよね。
そうそうそう。
最高時速マッハ20ということでね。う
ん。とんでもないです。
すごいスピードですけどもね。はい、暗殺教室のコロ先生と同じぐらいのスピードですね。はい。操縦席が、どんな姿勢であっても常に水平が保たれていて、どんな荒れ地でも着陸が可能。で、攻撃兵器と救急装置を備えていて、事故災害現場にいち早く駆けつけて、まあ、情報をこう、集めるというね。
そうですね。
そういう役割ですよね。はい、まあ、うん、なんていうんですか、司令塔的なポジションのメカかな。
そうですね。
はい、うんうん、で、高性能通信装置によって移動指令室から救助作業を指揮するということで。はい。うん、 パイロットは、はい、スコット・トレーシーということでね。
う
ん、はい。
そうです、
はい。トレーシー兄弟の長男ですね。
長男ですね。
はい。ということで、この1号ですけれども、まあ、やっぱり、なんて言うんですかね、こう、リーダー格というかね、
はい、
こう、なんか、なんだろうな、いろいろ印象深いエピソードもありますけども、まあ、とりあえず最初に動くっていう印象がありますけどもね、まあ、まず、
そうですね。
行って確認するみたいな、こう、うん、どういう風になってんのか、みたいなところで、
うん、
実際にこう、ね、トレーシーがもう乗り込みながら、もう情報を1号に乗って集めて、ね、他の兄弟たちに指示を出すなんていう、うん、まあ、シチュエーションがまあ割と王道なのかなと。
そうですね。
いう感じがしますけれどもね。はい、うんうんうん。まあ、そうですね。これのこう、あ、何が一番有名かって言ったらやっぱりあれですかね。こう、発信のシークエンスがやっぱり、1号は特に有名じゃないですかね。
そうそうそうそう、あの、こう、乗り込ん、スコットが乗り込んだサンダーバード1号が、
うんうん、
あの、発射サイロに斜めに下がっていくんだよね。
そうそうそうそうそう。
そう。
う
ん、で、下がった先で、今度天井がプールになっていて、そのプールがガーッと開いて、
そう。そうなんですよ。
そう。で、プールが開いたところで、こう、ロケットをドカーンと噴射して飛んでいくという。
そうなんです、そうなんです。
垂直にね。
垂直に飛んでいくんですよ。
はい。
ね、こう、ま、言ってみれば、あれですよね。マジンガー Z なんかは、もろこの、1号の発信シークエンスを、もう、まあなんていう、そのまんま使ってるというか、うん、まんまですからね、言ってみればね、うん。要は真ん中から割れるか、片方がこう、ずれるかだけの違いであって。そうそうそう。そうなんですよ。ね、あれはもうなんか痺れましたけどね、プールの下がこうね、実際ああいう発射場になってるっていうことでね。
うん。
で、なんて言うんですかね、こう。まあ後で、触れますけど、サンダーバード R5 っていう、まあリブート作品がありますけど、
はい。
あれだと芸が細かくて、あれなんですよね、プールのそばに置いてあるデッキチェアとかが、あれなんですよね、こう、爆風で吹き飛んだりするんですよね、こう。ああと思って。オリジナルだとそこまでなかったような気がするんだけど。
ないですね。
ね、そうそうそう。結構芸が細かくて、リブート作品では爆風でプール周りのそういう備品が吹き飛ぶっていうね。そう、それをね、後で実はばあちゃんが直してたっていう話もあるんですけど。そんなね、まあ、1号ですね。うん。じゃあ次行きますかね。
はい、
サンダーバード2号。
はい。
多分2号が一番人気あるかな、どうですか、
思いますね。
多分ね。
だけどね、うん、ずんぐりむっくりの輸送機が一番人気っていうのをね、これちょっとサンダーバード独特の現象だと思いますよ。
いや、ほんとそうなんですね。正直、うん、見た目そんなシュッとしてないし、本当にずんぐりむっくりな感じなんですけど、
う
ん、じゃあ、まあ、マスターも話しましたけども、はい、国際救助隊のすべての救助メカを災害現場に運ぶ、まあ、うん、輸送用大型、水利発着ジェット機ということなんですよね。うん、
はい、
で、主力エンジンが2機、それから他20機の推進機があり、まあ、何ですかね、実際こう、ホバー、走行ってホバー飛行が可能で、ホバリングなんかもできたりするんですよね。はいはい、
できますね。
うんうん。で、なんといっても2号は6つのこう、用途別コンテナを積み込むことができるっていうね。
はい。
そうそう。その都度状況に合わせて、こう、コンテナを運ぶというね。うん、うん。ことになって、
胴体のほとんどがコンテナなんだよね。
そうそうそう。だから、スポってこう、さ、出してしまうと、もうすっかりなんかこう、ガラン堂なんですよね、真ん中の部分がね。
そうそうそう。
は
い、
そうそうそう。
骨だけみたいな、ね。
そう、ほんと枠組みだけっていう感じで、そうなんですよ。まあ、そんな2号なんですけどもね。まあ、その中でもね、まあ、サンダーバード4号については、まあ、大体この4号のコンテナに入っている場合が多いかなっていう。
そうですね。4番コンテナですね。
4番コンテナに入ってて、はい、まあ、うん、ごく稀に直接行くときもあるけど、うん、ほぼこの2号に積み込まれていくよなっていう感じですよね。
うんうんうん、
2号によって、現場の海域まで運ばれていくという感じで、うん、パイロットは、バージル・トレーシーということで、 はい。
はい。
次男坊ですか。
はい、次男坊ですね。
ね。はい。で、バージルは、救助メカなどのオペレーター役も兼任をしているということで。う
ん、まあね、1号のスコットも乗ることはあるんだけど、
うんうんうんうん、
大抵はバージルですね。
そうですね。そういう感じですよね。はい、まあ、で、ね、前回のエンディングでちょっと、まあ、組み立てるや、パートワーク雑誌もあったよねって話もちょっとマスターされてましたけども、はいはい、まあ、ニノといえばこの多彩なコンテナがやっぱりね、印象に残ってて、はい、まあ、もちろんね、4号はその代表格ですけれども、あとやっぱり忘れられないものとしては、ジェットモグラっていう名前が日本ではついてましたけれども、はいはい、
ジェットモグラね。
そうそうそう、はい、あれはやっぱ本当印象深いですかね、この、うん、2号が運ぶ、メカとしてはね。
そうですね。うん、土の中を進む。
そうそうそうそうそう。
こうドリルのついた。
そう、先端にドリルのついた、ね、非常に見た目的にもね、印象に残るもので。
はい。
まあ、これもね、有名な話ですけども、まあまあ、ヤッターマンなんかはやっぱりこの2号のシステム、いろんなね、状況に応じて、そういうメカを運ぶっていうところは、やっぱりヤッターマンあたり引き継がれてるんですよね、この。うん、ニュアンスみたいなものがね、うんうんうん、
あとやっぱりこう毎回テレビ見てて、うん、今回は2号が何番のコンテナ運ぶんだろうっていうのが、
そうそうそうそう、うんうんうん、
結構ワクワクしたん
ですよ。ワクワクしますします。これは
発信シーンの中で、うん、2号が足をこう、まあエレベーターですか、うんうんうん、足を伸ばして、
はいはいはい、
ちょっと高いところに胴体が置いてあって、う
ん、はいはいはい、
でその胴体の下をこうコンテナが横にこうずーっと流れていくんですよ。
そうですね。うん、
で1番からどんどん流れていって、
そうそうそう、
今週どこで止まるんだろうって言って、
そうそうそう、
例えば4で止まると、あ、今日4号だ、
うん、4号出るっていうね、そう
そうそうそうそう、
楽しみがある。
でそう、あ、今回5番だとか6番だとか、
そうそうそうそうそう、そうなんですよね。うん、しかも結構、うん、長回しですよね。結構じっくりやってくれますよね。
そう。やっぱり、サンダーバードの話の中での一つの花じゃないですか。
うん、そうそう、花、もう一つの山場なんですよ。
バンクなんだけど、
うん、
バンクなんだけど、毎回みんなそれが見たくて見てるところがあって。
そうそうそうそうそうそう。うん、そうなんですよ。はい、サンダーバードのやっぱ特徴として、この発信シークエンスの下りをね、ものすごくじっくり見せてくれるんですよね。
そうそうそう。
こう。だから、ある種なんかこう、出動する時がなんか山場みたいな、ところがあってね。いや、改めて今回ちょっといくつか見直してみたんですけど、こんなにじっくり見せてくれてたかぐらいの、すんごい長回しで見せてくれるんですよね。
そうですね。だからね、そういうのって、案外その後の日本のアニメのね、
うん、
例えば変身シーンだとか、合体シーンだとか、
うん、
そういうところがバンクになって毎回毎回結構な尺でこうやるっていうのは、やっぱこの辺からの発想っていうか着想かもしれないですよね。
あ、それはあると思いますね、やっぱり。うん、だから実際そのなんか現場に到着するとか敵と相対する前の部分っていうの、
うんうんうんうん、
のやっぱ様式美的なものっていうのはやっぱりサンダーバードの影響はあるだろうなーって思いますよね。
うんうん、大いにあると思うんですよね。
大いにあると思います、これは。うん、で、二号はね、まあ、いつもね、こう、ヤシの木がこう、両脇にこう、パターってこう倒れてってね、そう、うん。あれが僕はすごいいつも気になっていて、こう。
ビヨンビヨンする。
そうそうそうそうそう。うん、あれは大丈夫なのかな、倒れないのかなとかね。なんかね、うん、その辺のこう、雰囲気も含めて、まあ、本当に、いいですね、二号は。
やっぱりね、2号の発信シーンで何がね、こう、うん、子供心にこう、なんかくすぐられたかっていうと、
はいはい。
まあその、岩場みたいなところがガーッと開いて、
うん、
まあ2号出てくるじゃないですか、コンテナつってね。
はい。
で、が、まあヤシの木が倒れて、
うんうんうんうん、
ダーッと出てくるじゃないですか。
はい。
で、で、完全に出ると、カタパルトがこう持ち上がって、2号がこう斜めにこうだんだん上がっていくじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、上がりきった後で、うん、その2号の後ろで、ディフレクターが起き上がるの。
そうそう、すげえが細かいんだよね。
そう。ディフレクターが起き上がって、そこにその、発信の噴射がドバーッと当たるっていう。
そうそうそう。
そこがね、
そうそう。
なんかこう、子供心にね、うわ、すげえって思ったんですよね。
思いますよ。あの辺のなんていうか、リアルさをすごいこう、大事にしてる作品で。
そうそうそうそう。
うん、やっぱりね、きちんとそういう、細かい演出が、やっぱり、 どこまで細かく見てもやっぱ子供騙しに見えないっていうところはすごいなって思いますよね。
なんかこう、嘘はいっぱいあるんだけど。
もちろんね。うん、うん。
なんかそれっぽいんですよ。
そう、それっぽいんですよ。そう、いかにもっていうね。うん。そう、そうなんですよ。だから、なんていうのかな、かっこよさのために、こう、リアルさを犠牲にしてないっていうところが、やっぱりあって、うん、で、なんか、なんていうのかな、ただの見た目のかっこよさを重視するあまり、なんかこう、本当に荒唐無稽なこう動きをするとかっていう作品もいっぱいありますけど、サンダーバードってそこがうまい具合にリアルな部分と融合していて、そうそうそう。なんとも言えないこうね、2号なんか特にそうなんですけど、こう、嫌気感、なんていうんですかね、こう、わかるかな、そういうね、こう、仕事をするマシン、仕事をするメカっていう匂いがするん
だ。働く車的な。
そうそうそうそうそう。そう、うん、働く車的な匂いがするんですよ。うんうんうん。まあ、これは、どのマシンにも共通してますけども、あのね、汚しがすごいんですよね。
ウェザリングね。
ウェザリングの技術がやっぱりすごくて、はいはい、で、不自然にピカピカしないっていうのかな、う
ん、はいはい、
うん。いかにも普段から使ってますっていう、こう、
うん、
匂いがプンプンする。特に2号はそれが顕著ですね。
うんうんうん、
その辺も人気だったのかなと思います。なんかこう。
はい。
うん、で次行きましょう、
はい。
サンダーバード3号ですね。はい。
はい、
3号は、全長約61メートルの巨大宇宙ロケット。これはまさにロケットですね。はい、
ロケットですね。
はい。宇宙空間での救助作業全般と、あとはまあ5号がね、宇宙ステーションになってるんですけども、うん、5号の補給等の連絡機として活躍する、これは、単層式ロケットということ
ですね。そうですね。いわゆる普通のロケットみたいにこう、1段目、2段目って分離しないんだよね。
うん。そうそうそうそう。うん、もう、そのまんま、全部こう持ち上がるっていう感じで、
は
い、
うん、
で原子炉は内蔵してるんだけども、水力には化学燃料ロケットを使用するということで、
なるほど、はい、
そうなんですよね。で、パイロットはアラントレイシー、基本はね、
はい、はい、
これは五男ですか、
はい、五男ですね、はい、
ということで、まあ一号と違ってこちらの三号は純然たるロケットということになりますね、はい。はい、まあどうですか、こう2号などと比べると若干活躍の機会は少ないのかしらね、3号は、うん、
少ないですね。
そうなんですよね、
はい、
うんうんうん、
で発信のシークエンスも、
うん、
まあ今のそのトレーシー邸の今のソファーに座ったら、
う
ん、
そうそうそうそう、
そのソファーがふーっと沈んでって、
そうそうそうそう、
そのまんま運ばれて、うんうんうん、その3号の中に入るっていうだけなんですよね。
そうなんですよね。
で、ま発信も別にどこ山が開くとかそういうのがあるわけじゃなく、なんかこう丸いドーナツ型の建物があって、
はいはいはい、はい、
ドーナツ型の穴のとこからドバーって、
そうそうそうそうなのよ。あれさ、いつも思うんだけどさ、あのドーナツ型のあの建物のガラスとかよく割れねえなとかってこうね、めちゃくちゃあれ衝撃来ると思うんだけど、
はいはい、
そうそう、丈夫だなと思って見てましたけどもね。
いやー、かっかね。
うん。
ここでちょっと僕のね、悲しい思い出を聞いてもらえ
ますか？はいはいはい、ぜひ聞きますよ。
はい、ですね、僕は小さい時に、うん、サンダーバード3、まさにこの3号の、おもちゃを持っていたんですよ。ミニカーサイズの。
へぇー、いいですね。
ミニカーサイズの持ってたんですよ。
うんうんうんうん、
で、その頃、うちのストーブって、
はいはい。
いわゆるルンペンストーブと言われる、石炭のストーブ
なんですよ、ね。はいはいはいはい、ありましたね。
で、ルンペンストーブって、蓋の部分がメガネになってて、
うんうんうんうん、
小さいのとか大きいのとかをこう開けて、釜とかをこうカポッとはめられるようになってるじゃないですか。
そうですね。はい。我々世代だったらわかります、はい。はい。
じゃないですか。
はい。
で、あれって要は、だから真ん中を外すとドーナツになるじゃないですか。
まさか。
はい。だから、その火のついてない、
はいはいはい、
ルペンストーブの、その、真ん中の蓋を取って、うん、
はいはいはい、
そこにそのサンダーバード3号を入れて、その緊急発信ごっことかをして遊んでたんですよ、僕が。
うわー、なるほど。
で、そこに、うん、入れたまんま、
はい、
忘れてて、
うわ、
親に火をつけられちゃって。
うわ、なんということでしょう。
で、後で、その、
うん、
うん、そこにサンダーバードを入れてたっていうのが分かったんだけど、もうその時にはもうゴーゴーに燃えてるんで。で、もうなんか、 あの、火が消えた時にはもうなんか、ただの金属の塊になってる僕がギャン泣きしたっていう、ね。はい。そういうね、思い出があるんでね、僕はね、サンゴを見るとちょっと悲しくなるんですよ。
なるほどね。はい。いやいやいや。
未だにね、その思い出は残ってますね。
わかりますわ、はい。なんかね。サンゴの、この椅子に乗り込ん、椅子に乗ったまま、まあ、あれソファーですけど、椅子に乗ったままそれがこう操縦席まで導かれるっていうのは割と日本のアニメでもその後ありますよね、この流れって。
あ、あるかもしれないですね。
かっこいいですよね、うん、でもこの椅子に乗ったままこう乗り込むっていうスタイル。うんうんうん。これ僕3号のやっぱ影響あるんじゃないかなと思いますね。うん。うん、
まあそれぞれね、あの、1号はさ、うん、あの、部屋の、あの壁がくるんと回って。
くるんと、あの、忍者屋敷みたいにね、こう、あってね、はいはいはい。そうそうそう。
はい。でね、まあ、後でまた話あると思いますけど、うん、2号は2号でね、また印象的な発信じゃないですか。
これ、あの、子供がよく再現するパターンのやつですよ。はい、
はい。だから、やっぱりね、あっちこっちに生きてると思いますよ、日本のアニメでもね。
うん、そうそうそう、うん。あのね、戦国魔人豪将軍っていうアニメがあるんですけど、
ありますね。
あれは、結構パクってると思うよ、サンダーバードを。あの、だいたいオープニングはまんまじゃん、もうさ、あの、5、4、3、2、1、0でしょ、あれ確か。
なるほど。
最初。で、あと、なんていうの？あの、マシンの発信シークエンスも椅子に乗ってるでしょ？うん。うん、結構サンダーバードよ、あの、ゴー将軍は。言っちゃ悪いけど。うん。
まあ、ありますよね、そういうのはね。
そうそう、ゼロのためとかまんまだからね、本当にもう。うん。うんまあいいや、赤いボタンの話はそれぐらいにしておいてですね。
赤いボタン。
で、さっきもちょっと触れましたけれども、サンダーバード4号ですね。
はい。
全長約9メートルの水陸両用機ということで、う
ん、まあ、一番ちっちゃい、
ね。一番コンパクトですね。まあもちろん2号がね、コンテナで運ぶマシンですからね。うん。で、サンダーバード4号は水上及び水中での救助活動で威力を発揮するマシンですね。うん、はい。
はい。
で、一応陸上もなんか走れんだよね。もちろん水陸両用だから。めったにないですけどね、はい。レアなシーンなんですけど。うん、で、サンダーバード2号の4番コンテナに収納されて、現場海域まで運搬されると。で、装備としてはマジックハンド、水中ミサイル、レーザーカッター、強力ライトなどなど、様々な救助装置を備えていると、はい。オペレーターはゴードン・トレーシーということで、うん、これは4男ですね。
4男。
はい。が担当ということでね。だこの辺もなんか、新鮮でしたけどね、こう、水中で活躍する、やっぱりマシンっていうのが、
うん、
なんかあんまり、当時珍しいというか、あんまり他に例がなかったかな、ぐらいの感じで、ね。
そうですね。で、うん、なんかこう、いわゆる潜水艦前としていないそのスタイル。
うん、そうそうそうそうそう。
うん。がね、また面白くて、で、あの、その、前についているライトの部分が、ちょっとあの、ブルドーザーのショベルのちっちゃいのみたいなのがついていて、
うん。そうそうそうそう。
そこがライトなんだよね。
そうなんですよ。うん。
で、稼働する。その辺のなんかデザインとかもちょっと変わってて、面白かった。うん
いわゆるね、潜水艦スタイルとはだいぶ趣が違ってましてね。
はい。
うん、やっぱりかっこよかったし。
かっこいいですよね。
僕は4号のおもちゃ持ってたんですよね。それこそお風呂で使うやつ。うん。うんうん
はいはい、
持ってましたよ。これは。で、なんでいつもね、思うんですけどね、結構、あのね、2号が、コンテナをね、高いとこからボチャンと落とすんだよね、
落とす落とす。
あれさ、結構の高さからやるよね、あれさ。
やるやる。
ね、うん、もうちょっと下まで海面ギリギリまで行きゃいいのに、いつも高いとこからさ、ボチャンって落とすからさ、
やるやるうん、
大丈夫かなとか思ってね、うん。で、これ実はね、リメイクもそうだったのよ。サンダーバードアゴーでも、なぜかここをしっかり踏襲していて、うん、いつも2号は4号を高いとこからボチャンと落とすっていうね、こう、
はいはいはい、
なんか、そうそうそうそう。それがね、すごいね、面白くて。で、うちもだからそのおもちゃは、2号のコンテナの、あの、ドーム型のコンテナがあって、あ、4号のコンテナがあって、その中に入っているって手の、あの、おもちゃだったんで、いつも真似して、うん、あの、高いとこから、お風呂の高いとこから、ぼちゃんってこう落として、4号発進とかって言って、こう、ぼちゃんって落としたりして遊んでたなっていうね。
はいはいはい。
うん、印象があります。で、あと4号は大体こう、あれです、任務が終わると、最終的には栄光されていくんだよね、なんかこうね。こう、うん、あんまり自力で帰るってことがなくて、こう、大体引っ張られてた。はいはいはいたりこうねこう、うん、その辺なんかも割としっかり描いててあこうやって引っ張って帰るんだみたいなねそんなのもちょっと記憶がありますけれどもね、う で、5号です。サンダーバード5号。はい、まあ、これはね、もう、知らない方はちょっと意外に思われるかもしれませんけども、なんと5号は国際救助隊が持っている宇宙ステーションということで、
はい。
全長約95メートル。はい。うん、これね、すごい話です。極秘に地球の軌道を回ってるというね。
うん、
はい。で、
まあ実際は不可能な、
ね。不可能でしょうけどね。特殊装置であらゆる電波メッセージを受信し、その中から SOS をキャッチして国際救助隊本部に急報するということで、
うん、
基本的に勝手に傍受してんだよね、システムとしてはね。
世界中の通信という通信を全部聞いてるんです
よ。そう。勝手に傍受して
る。今だと犯罪なんだよ、
ね。そう。やっちゃいけないんだよ、これね。そうなんですよ。だから、まあ、みんな別にこの、国際救助隊は本当に秘密の組織だから、うん、存在が明らかになっちゃいけないんだよね。
そう、う
ん。だから、全部傍受してるんですよ。勝手に。で、その中から SOS をキャッチして、あ、よし、じゃあ発信っていうね、出動ってことになるっていうね。なかなか、今じゃ考えられない話なんですけど、ね、動力としては、太陽電池、小型原子炉、それから、うん、人工重力装置やアンチレーダー装置ということで、まあ、ステルスみたいなもんなんですかね。まあ、見つからないようになっているということで。はい、で、後部デッキが、サンダーバード3号とのドッキングスペースということで、まあ、3号、いわゆるロケットですね。はい。うん、との、接続する部分があるということになってるんですよね。はい。まあね、で、メインオペレーターとしては、これはジョン・トレイシーですね。
はい。
三男坊。
はい、はい。
で、サブとしてアランが、いて、基本的に二人で交代勤務をしているということですよね。はい。はい、まあ、言ってみれば、地上の基地が、トレーシーアイランドだとするならば、まあ、宇宙上の基地というのはこの5号になるということですよね。はい、ですからね、5号自体がどっかに行って、こう、ね、活躍するっていうことではないんですけれどもね。
うん。でも、国際救助隊が動くきっかけは、もう、ほぼ、必ずと言っていいほど5号が一番最初に。
そうですね。
その、SOS っていうか、その困ってるのを見つけるっていうところから始まるんですね。
そうですね。大体物語はこの5号から始まるという、まあ、はい、パターンが王道かなというところですね。うん、はい。
そうですね。はい。
まあね、5号ものね、プラモデルかなんかね、あった気がするんだけども、もうどっか行っちゃったな。これもなんか、これ遊び方がよくわかんないっていうかさ、ものはあったんですけど、どうやってこれで遊ぼうかなっていうね。なんかそういう感じはありますけど、僕はでもあれですね、宇宙ステーションっていう存在は、このサンダーバード5号で僕は知りましたね。あ、こういうものがあるんだと思ってね。
うん、昔、それこそなんか、おもちゃが出ていて。
はいはいはい。
こうトレーシー島のおもちゃみたいなのがあって。
ああ、はいはいはい。
で、その、あっちこっちから、例えば1号がこう飛び出すぞとか、
2
号がこっから出てくるぞとかっていう、おもちゃになってて、で、5号がどうなってるかっていうと、その、トレーシー島に針金がついてて、針金の先端に、こう、5号が、こう、ブランブランしてるっていう、ね。
苦肉の策だ
ね。
なるほどね。はい、面白いなぁ。なるほどね。そうか。まあ、1号から5号を紹介しましたけども、まあ他にもね、いろいろ、まああるんですが、一つやっぱり触れておかなきゃいけないのが、やっぱり、美しき、女性諜報員、ペネロープの乗っているロールス・ロイスですね。ピンクのロールス・ロイス。
はい。FAB-1 ですね。
FAB-1 ですね。これはやっぱり、ちょっとね、触れておかなきゃいけないかなっていうね。
は
い、まあ、見た目はね、6輪のロールス・ロイスなんですけども、まあ、様々な装備がついてましてね。
はいはい、
もうミサイルはぶっ放すわ、マシンガンはもうあるわ。
そう。
走行熱いわ。
一番サンダーバードのメーカーの中で一番攻撃的なのが、FAB-1 ですよね。
実はね、はい、実は直接、なんていうの、一番実力装置持ってんの、このロールスロイスじゃねえかっていうね。
そう。
うん、
マシンガン、それこそね、マシンガンもあれば、オイル巻いたりね。
そう。うん、もう、ね、本当になんていうんですかね、もう、いわゆるこう、スパイの、こう、乗る車って ていう、こう、イメージが、やっぱりね、ありますよね。
スパイもののね。
スパイもののいわゆる、そうそうそう。で、で、ペネロープが直接運転するかっていうと、そんなことはなくて、運転手は、おなじみ羊のパーカーがいつも乗っていてね。そうそうそう。ね。そういう、なんていうんですかね。ペネロープって確か貴族の霊場か何かで、あれなんですよね。非常に、こう、金も持ってて、まあ、立ち振る舞いも優雅なところがあってね。
うんうんうん、
なんかそういうキャラクターですよね。そう。
はい、
まあ、日本語版では黒柳徹子さんがね、声を当ててましたけどもね。
そうですね。はい、まだ若かりし頃、
うん。若かりし頃の黒柳徹子さんが、声を当ててましてね、
はい。いい声してらっしゃいますからね。
うん、いや、やっぱりね、なんとも言えない、こう、なんていうんですか、上品さとなんかこう、うん、お茶目なところを合わせ持ってるような。
うん、で、ね、ツヤっぽさもあるし。
そうそう、ツヤっぽさもあるし、うん、こう、なんて言うんですかね。こう、つかみどころのない、やっぱり、さすが諜報員だなと思わせるところもやっぱりあって、非常に魅力的なキャラクターですよね。こう、うん、なんて言うんですかね。やっぱり、ペネロープの存在が、ああ、この作品やっぱりイギリスで作られてるんだなってことをよく表してるというね。
うん
ことをやっぱり思いますよね。うん。
はい。
で、パーカーも確か元々はなんか、あれなんですよね。金庫破りかなんかの、
そうです、そうです。ね。泥棒ですよ。
泥棒で、うん、ペネロープがなんか確か活躍して捕まえて、うん、で、最終的にはなんか改心させてなんかこう、出陣して
る。なんかそんな感じ
ですね。そんな設定だった気がするんですよね。うん、だから、結構パーカーもただの執事かと思いきや、いろいろと実は活躍するシーンもあるっていうね。
うん、そう。だから、ね、ストーリーっていうか、エピソードの中で、
うんうん、
すごいハイテク金庫が出てきて、その金庫に閉じ込められるっていう話があって、結局その金庫を開けるのが、そのパーカーがなんか針金一本かなんかで開けちゃうっていう話もあるんですよね。
あります、あります、うん。実はっていうことでね。
はい、
そうなんですよ。僕はなんかサンダーバードで羊っていう存在をなんか知りましたね。なんかこう、
はいはい、
ああいうパーカーみたいなポジションの人がいるんだなーと思って。そうそうそう、うん。僕の中での羊デビューです、サンダーバード
は。はい。で、ね、設定の細かいところなんですけど、うん、まあ、日本人はわからないんだけど、
はい、
こう、もともとの、言語で行くと、うん、パーカーがその、すごい地方の訛りを持って
る、うん。はいはいはい。ね、そうそうそうそう。うんそれはありますよね。
はい。
うん。だから、なんていう、その辺のこう、なんていうか事情というかね、やっぱりこう、うんうんうん、感じさせますよね。
う
ん。
そうそうそう、そう、う
ん。まあ、決してもともときっと羊がいいところではないんだろうな、っていうのは、
うん、
なんとなくわかるし。はい。そうそう。まあ、ね。で、ペネロープはペネロープでやっぱりこう、上流階級のやっぱり立ち振る舞いを身につけているし、
うんうんうん、
なんかそういうなんかこう、なんとなく事情もわかるっていうところがあったりとかしてね、うん。そうなんですね。ペネロープは基本的に国際救助隊の正規メンバーではないんだけども、まあ彼らの活躍に、まあ活動に非常に理解を示していて協力をするというようなポジションだったかなと思いますけれどもね。
はいはい、うん。
かといってね、ミネフジコみたいに敵かな味方かなみたいな感じでは決してなくて。
うん、完全にね。
そうそうそう。協力的で、やっぱり、はい、なんていうのかな。うん、彼らが、その、掴みきれない情報であったりとか、あるいは裏で糸を引いているのがどういうものなのかっていうのをこう、ね、うん、ちゃんと探っているっていう、できる女っていうイメージですけどね。うん、
で、怒らせると怖い。
怒らせると怖い。ちょっとキャラ違いますけど、紅の豚のジーナにちょっと似てる部分もあるかなってちょっと思いますよね。
ああ、なるほど。
うんうんうんうん。まあ、ね、いろいろ設定的に違う部分もありますけども、やっぱりこう、諜報みたいな、そういうのもできるっていうところとかね。はい、やっぱできる女って怒らせると怖い。いろいろ共通項もあるかなと思ってますよ。うん、はい。で、まあね、さっきもちょっと言いましたけども、こういうメカのセンスがやっぱり独特で、なんとも言えない可愛さもあるんですよね。なんかコロコロしてるところもあるしね、
うん。うん。
で、やっぱりさっきも言ったように汚れがね、ポイントが高くて、ウェザリングがね。
ウェザリングね。
うん、でも、実際にはなんか、裏話っていうか、爆発とか、撮影の時のススが取れなかったっていう話もあるらしいですよね。なんか楽しみ。
ああ、なるほどね。
そうそう。うん、一番最初にそんなに派手なドンパチがないとは言っても、大体最後はなんか爆発するんですよね、うん、サンダーバードってこう。
あれあれ、爆発は絶対あるね。
必ずあるんですよね。ね、
ビルが倒壊して爆発するとかさ、なんかこうさ、うんうん、ね、あの火災でこう火薬庫がなんかに引火して爆発するとかさ、
うん、自然がどうだとかね。
そうそうそうそう、はいはいはい。だいたい最終的に構造物が爆発、倒壊、破壊っていうのが一つ王道パターンというところなんでね。うんうん、
まあその辺がまあカタルシスというか。
そうですね、一つね、うん、危機一発救助するっていうところはね、うんうんうん、それがやっぱりありますよね。うん、
はい。
で、あとはね、やっぱり、ちょっと今日おもちゃの話もしましたけども、はい、今井っていうところがね、プラモデル出してましてね、このサンダーバードの、うん。
出してますね。
うん、で、やっぱね、箱絵がね、小松崎しげる先生描いてるんですよね。
はいはいはい、はい。
これがとにかくかっこいいっていう。
かっこいいっすよね。
とにかくかっこいいんですよね。
うんうん、
小松崎しげるさんね、こういうやっぱり、うん、メカ描かせるとやっぱすげえなっていうのを思いますね。
うんうん、そうそうそう。
なんて言うんですかね。キラキラしてないんですけど、こう、うん、すごいこう、あ、実際にあるかもっていう、こう、なんとも言えない、こう、うん、リアリティがあるっていう。あと、迫力。うん。
そうそう。迫力がとにかくあってね。
そうなんですよね。
だからね、逆に小松崎さんの絵を見て、うん、わ、かっけーっつって買うと、
うんうんうんうん、
作ったプラモデルがしょぼかったり
するから。そうそうそうそうそう。そこなのよ。まあ、しょうがないんですけど。
その辺はね、まあ、モロハのなんとやら、
まあまあ、
ちょっとなっちゃうとこなんですけどね。
うんうんうん。いやー、なんだっけなー、この、原画がまだ残ってるんですよね。で、小松崎先生の。で、一回なんか見に行ったことがあるんです。なんかのね、展覧会で、はい、ね、タミヤが、ボックスアートの画集を出した時に、まあ、直接タミヤの作品、ものじゃないんですけども、その中の、なんかこう、作品で参考みたいな感じでこう、あったんですよね。はいはい、小松崎先生のサンダーバードのやつもあって。ああ、これあると思って、いやー、かっこいいんで、しかもあんまり原画自体も大きくなくてね、実はね。
はいはい、
非常に精密な、こう、絵を描かれてるんだなーってちょっと思いましたけどもね。はい。で、まあ、だいぶメカの話に時間割いちゃってますけども、はい、なんていうんですかね。やっぱりこう、今日も何回も触れてますけども、基本やっぱりね、秘密、すべてこう、秘密的にこう動かなきゃいけないっていう組織なんで、
はいはい、
まあ、基地も基本的に全部偽装してるわけですよね、こう、島の中でね。
そうそうそう。
そうそう。うん、その中で、まあ、緊急発進をするっていうシンクエンスがやっぱりね、かっこいいっていうことでね。うん。うん、
はい。
で、まあ、特にもやっぱり2号ですか ?2 号の。
2号ですね。
ね。そうです。はい、これは、真似した人もいるんじゃないですか、これは。うん、ね。マスターもやったんですか、これは、やっぱり。
やりました、やりました。もともとは、こう、部屋の壁に寄りかかると、
うんうんうん、
その壁が倒れるんだよね。
はいはい、そうそうそうそう、そう、う
ん。倒れて、その頭から、こう、倒れた先に滑り台があるんですよ。
うんうんうんうん。
で、その滑り台に乗って、
そう。
頭からこう、ダーって、
そう。
行くんですよ、ね。
頭から行くんですよ、これ。
うんうんうん。
そうなんですよ。
そう。で、それを見て、僕らも、滑り台行っては頭から、
うん、そうそう。
滑って、そう。頭こっつりぶっけたりとかね。
そう。いやー、僕もやりましたよ。ね、そう、僕も2号の真似してね、はい、頭から滑り台降りてよく叱られたもんですよ、これは。
うん。いや、怒られるよね。
怒られます。危ないっつってね。そうそう、うん。しかもね、左手がね、胸に添えるところまで僕再現してたんで、より危ないっていうね。そうそうそうそう、はいはいはい。まあ、で、とにかく、やっぱり一つこのサンダーバードの山場なんですよね、この発信のシーンっていうのがね。だから、ものすごくたっぷり見せてくれるんですよ。うん、それをじっくりとこう、うん。こんな、いや、改めて見返してみたらこんなにゆっくりやってたかと思って。そうそう。
はいはいはい、
平気で2分ぐらい使ってますからね。
結構じっくりだからね。
じっくりやってくれるんですよ。それがでも嬉しいんですよね。
そうそう
そう。なんですよ。リブート作品のアーゴーだとやっぱりちょっとさすがに短くなってましたね、ここはね。
ああ、
うん、
なるほど。
ちょっとコンパクトになってましたね。
うん、うんうん。
それは、まあ、しょうがないっちゃしょうがないんでしょうけどね。
はい。
そうそうそう。うん。そんなところがありますね。まあ、ちょっとメカの話だけしてて、ちょっともう50分ぐらいになっちゃってるんで、もう少し駆け足で。まあ、いろいろね、あるんですけども、まあ、もう一つ、やっぱり、サンダーバードのもう一つ魅力として、やっぱ BGM はやっぱりかすことができないかなと。 これは知らない人でもね、オープニングだけは知ってるっていう人はやっぱ多いんじゃないですかね。あの、5、4っていうね、あの、オープニングのカウントダウンがやっぱり非常にね、印象的ですよね。うん、で、ね、あの、なんていうんですか、こう、NHK 版で僕はやっぱ慣れ親しんだんで、こう、やっぱ歌付きのやっぱイメージが強いんですよね。こう、オリジナルの、日本オリジナルのね。そう、はい。サンダーバードってやつですよね。そう。あ、奥光る広い、ヒーローイだったかな。そうそうそう。うん。ずっと青く光るヒーローだと思ってたのに、実は違うっていうね。広いだったんだって後で分かりましたけどもね。はいはい、そうそうそう。まあ、本当に。で、なんて言うんですか、アイキャッチっていうのかな、稲光がビカビカってしてさ、遠くの方からサンダーバードってロゴがこう迫ってくるのをさ、はいはい、繰り返しやるじゃないですか、あれをこう。
やるやる。
そう。うん、あれがもうかっこいいっすよね、こう。
かっこいいかっこいい。
かっこいいと思ってね、なんかさ、はい、あの辺もやっぱりなんだろうね、こう、やっぱ日本の作品じゃないっていうか、こう、やっぱあの辺のセンスがやっぱり違いますよね。うん。うん、何度も何度も使うし、あれを。うん、
で、オリジナルだと、うん、オリジナルだと、そのサンダーバードに入る前に、
うんうん、
その日のダイジェストやるのね。
ああ、そうそう、そうらしいですね、なんかね。
そう。そこもね、またね、違う曲使っててかっこいいのよ。
はいはいはいはいはい。
で、そっからダンダダダンダン。
そうそうそう。あ、いよいよ。
ダンダダダンダンダンダン。
来た来た来たっていうね。
そう
そうそうそうそう。いいですよね。そう。で、やっぱりね、エンディングもかっこいいんですよね。これも見逃せないんですよ。まあ、メカのドアップから始まるやつですよ。
そうそうそう。うん、これどこだっていう、ね。
そう、どこだどこだって言って、そこから引きになって、ああ、1号か2号かみたいな、そういうね、のがあって。でも思うんですけど、あの演出って、本当に細部までミニチュアを作り込んだから、できるよなって思うんですよね。
はい、
もう、だって、あ、じゃなきゃ絶対ボロ出るじゃないですか。あんなにドアップからやって。
まあ確かにね。
それをやっぱ細部で作り込んだなんか自信の表れに僕は思えるんですよね。なんかね、あの辺のね、うん、どうだみたいなね。もうここまでやってるぞっていう、はい。とにかくまあオープニングは有名ですけど、エンディングもぜひ見ていただきたいなというね。
そうですね。
ふうに思いますよ。うん。うん、で、あと、まあね、劇中曲もメインテーマの変装が多いんですけども、うん、これも本当に名曲揃いでね、うん
はい。
そうなんですよね。で、まあ、BGM は鳴らないシーンとかもあるんですけども、
うん、
この前というか見返して発見したんですけど、劇中でも曲始まるとセリフなくなるのよね。
ああ、はい、はい。
うん、うん、セリフのシーンがなくなるんですよ。
うん、
じっくり曲聴けるんですよね。うん、だその辺ね、すごいこう、BGM 大切にしてる作品なんだなって、こう、今回見直して、改めて思いましたよ。
うん、
基本、BGM にあんまりセリフ被らないんですよ。
うん、
へえーと思って、うんうんうん。なんていうのかな、筋書きが基本単純だから、はい、そこまでこう、会話のシーン咲かなくてもいいんですよね、ストーリー的には。
うんうんうんうん、それはそうですね。
そうそうそう、はい。基本的にまあ、救助するとか、もうね、そういう、割とやることはもうはっきり分かってるので、
うんうん。
あとはもう動きを見てくれ、曲を聴いてくれっていうことで、
うん、
そんなにこう、会話に、そう、シーンを咲かないっていうところがありますね。
はい。
うん。ペネロープのテーマがね、すごい華やかで、うん、かつね、ちょっとおてんばなやっぱり風味があったりなんかし、僕は聞いてて好きでしたけどね。
はい。
うん。
まあ、そうかと思うと、誰か悪者を追い、それこそね、さっきの FAB1 で追いかけたりするところ、シーンとかになると、今度メインテーマをちょっとコミカルにしたような、
そうそうそうそうそう。
タンタカタンタカタンタンタカタンタンタンっていうのを使ったりとかね。
そうそう、ちょっと早くしたなんかね、はい、こう。
そうそうそう。
そうそうそう、使いますよね。
はい。
いや、だから、なんなんですかね、ほんと、メインテーマをものすごく大事にしてるっていうのをこう感じますよね、こう。それをやっぱり、アレンジを何パターンも用意して、それで非常に、はい、全体的に統一した雰囲気をしっかり作ってるっていうのかな。そういうのを感じますよね。なんですかね、イギリスのドラマの伝統なのかな、 名探偵ポアロとかもそうだったんですよね。こう、メインの BGM があって、基本劇中で使う曲も全部それのアレンジっていう。
うん、
なんか、そういうなんかあれを感じます。なんかこう。まあちょっとね、たまたま偶然の一致なのかもしれませんけども、はい、まあちょっとそんなこと思いましたね。
はい。
で、何ですかこの音楽というと割と最近ね、またトピックもあったということで。
うんそうなんですよ。うん、まあ、僕が買った CD なんですけど、
はいはい。
去年、もう一昨年になっちゃうんですけど、うんうんうん、近年発見されたっていう、その、
はいはいはい。
いわゆる劇版っていうんですか、うんうんうんうん、その、曲のオリジナルスコアっていうのが、うん、まあ、出てきたっていうことで、
はい。
で、そのオリジナルスコアを使って世界で初めて録音しましたっていう、
うんうんうん、
その、サンダーバードの音楽集っていうのが出たんですよね。
はいはい
はい、で、2015年に録音されてるやつで、
うん、
東京ガーデンオーケストラで、演奏してるやつで、
うん、
まあ、実際 CD も出てるので、
はいはいはいはい、
で、これ僕買ったんですよ。
あ、そうなんですか。ほう。
はい。で、まあ、Amazon でもちょっとだけ視聴できるんですけどね。
うんうんうん、ほう。
これがね、
うん、
とても良かった。
へぇ、
まあ、耳の肥えた人だと、うん、まあ、演奏の質がどうこうっていうのはもしかしたらあるかもしれないんだけど、
うんうんうん、
僕らとかだともうその CD を聴いてるともうねシーンが思い浮かぶんですよ。
いいですね、うん、
だからねすごくいい CD だったので、
はいはいはい、
サンダーバード好きの方でまだ聞いたことない方はですね、
う
んうんうん、とりあえずちょっと Amazon で視聴、
そうですね、
まあ数十30秒くらいしかできないけど、
うんうんうん、
各曲ね、
はいはいはい、
それをちょっと聞いてもらってよかったら、はい、買ってもらうといいかなと思います、ね、
なるほどね。なんか長年あれだったんですよね、はい、このオリジナルのなんかスコアとか音源がなんかこうね、
うん、
どっか行ってしまってて、
そうそうそう、ね、分かんないっていう、ね、
そういう話だったんですけど、
は
い、
うん、
そうなんですか、一昨年になってこれが発見された
な
るほどね、はい、へえ。でもあれですよね、こうやってやっぱりそのスコアが出てきて日本でそれをね、うん、こう、なんていうんですか、オケが演奏して CD を作るっていうのは、うん、まあ、いかにこう日本にファンが多いかっていうことですよね。はい、やっぱりね、はい。うんうんうん。なんかね、なんていうんですか、イギリスの次にやっぱり関連の売り上げがやっぱり日本の方が高いということですんでね。
うん。
うん、やっぱり、非常に日本ではやっぱり人気を博した作品なんだなと。
これにやっぱりやられたって人はね、多いと思いますよ。
いや、多いですよ、
う
ん、やっぱり。
で、僕らだけじゃなくて、やっぱりそういうクリエイター層の人でも、
うん、
やっぱりやられてる人がたくさんいるからこそ、その後の作品でいろいろ、まあ、パクリというかオマージュがね、
そうそうそうそうそう、う
ん、出てきたんだと思うし、
うん。そうなんですね。日本の特撮って、うん、そういうメカとか最初の頃って前面に押し出してなかったと思うんですよね。なんかこう、うん、ウルトラマンとかも初代はそんなことないけども、やっぱりね、はい、うんうん、このサンダーバードの影響でいろんなね、そういうウルトラシリーズも、あれですよね、セブンぐらいからはやっぱりこう、いろんな機器とか戦闘機とかがきっちり紹介されるようになったかなという印象もありますしね。
はい、
うんうんうん。まあね、マイティジャックとかはもう言わずもがなですけど、やっぱり日本人、こう、やっぱり刺さる、メカが刺さるっていうところはね、やっぱり、ね、
はい、
ありますよね。で、やっぱオープニングエンディングもはっきり言ってメカしか出てきませんからね。本当にそこを前面に押し出した。かっこいいですよね。うん。それからサンダーバードの魅力その3ということで、まあストーリーや設定ということで、はい。はい、まず、舞台設定としては2065年ということになって、ましてま近未来ものにはなってるんですよね。
はい。
うんうんうん、で、まあ、国や各救助部隊で手に負えない大災害や大事故などから人々を守る目的で世界的な資産家で、元アメリカ空軍パイロット、うん、宇宙飛行士として月面に降り立った経験を持つジェフ・トレイシー、これお父さんですね、が、うん、資材を投げ打って設立した施設の部隊が国際救助隊であると。
はい、
ということで、この国際救助隊が、若き天才科学者ブレインズの作った、各種メカを駆使して、大規模な災害や大事故から人々を救出するというのが、まあ、大きな筋書きとしてあると。
そうですね、
うん、でやっぱり国際救助隊っていうのがあくまでも施設のね、私の救助部隊ということで、政治や警察の活動には、まあ、基本的には関与しないと、 まあ、勝手に行って、勝手に助けて、勝手に帰ってくっていうね。
そうですね。
うん。はい、あんまりそういう国とか組織の思惑には組みさないっていうスタンスなんですよね。
う
ん、
う
ん。
そうですね。
うん。そうそうそう。で、本当になんていうんですかね、結構秘密の舞台であるっていうことを強調していてね。
うん。
うんうんうん。なんか割とバレそうになると結構強引になんかこう、僕の記憶があるんですけど、なんか破壊したりとかさ。
だから結局自分たちの持ってるそのメカとか技術とかっていうのが、その、他の国に渡って軍事転用されることを恐れてるんですよ。
うんうんうん、そうなんですよね。そうそうそう、うん。悪用される恐れがあるからね。
そう。だから、その写真は一切撮らないでください。うんうん、映画っていうかね、そういう録画も当然ダメ。
ダメっていうね。
で、そのための、その感知器みたいなのが、それこそサンダーバード1号の中にはついている。
はいはいはいはいはい。
うん、で、それがこう、悪いやつがね、写真撮ったりすると、それがこうピーピーってなって、
うんうんうんうん、
で、そうすると、まあ、ペネロープの出番になるわけです。
そうそうそうそうそう。そう、まあ結構ね、ペネロープが、手荒な手口でね、こう、すごいっすよね、なんかもう車ごと爆破したりとかさ。
だってね、まあ、バーッと追いかけてってさ、
そうそうそうそうそう、
でこう、後ろの座席でね、こうペネロープがタバコかなんかを持ちながらね、
うん、
こうパーカーこの辺でいいんじゃないっていうの、いきなりマシンがダダダってぶっ放
して、そうそうそうそう。
相手の車吹っ飛ばしちゃうみたいな、
ね。そうなんですよ。もう、なんて言うんですかね。すごいことやっちゃうんですね。もう、だから秘密が漏れそうになると、本当にもうね、ペネロープの出番っていうところでね。
は
い、そう
ただね、人は死なないんですよね。
うん、そう、基本あんまり、うん、そう、人は、まあ、物だけ壊すっていうか、うんうんうん、そういうところはやっぱありますよね。そうそうそう。はい、まあね。で、まあそういう国際救助隊なんで、基本はっきりとした巨大な敵組織っていうのはあんまり登場しないというのがやっぱり特徴ですね。うん、あくまで ね、そうそうそう、事故とか、まあ災害から、人々を救うということで、
うん。
で、やっぱりあとそうですね、そういう秘密の組織なもんですから、称賛をされる、評価をされるということよりも、孤高の名誉を重んじるメンタリティっていうのかな。
うん。
うんうん。そういうものを感じさせますよね。はい、なんかこう、なんていうんですかね、こう、ある種イギリス的な騎士道精神みたいなところがあるのかなって僕なんかちょっと思いますけどもね、なんかね。
うん、
そういう、まあ、ちょっと言い過ぎかもしれませんけど、そういう、うんとかな、そういう自分たちのやっぱ名誉っていうところで、何か人からこう、外から評価されたり持ち上げられることはあんまり良しとしないっていうね。うん、
まあ、ね、お金には困ってないので。
そうそうそうそう。
その、儲ける必要もないし。
そうなんですよ。
で、その、やっぱり、その、軍事転用とかいうことを考えると有名にもなりたくない。
そうなんですよね。
う
ん、
っていうところがあるんですよね。
そうそう。うん、で、それ、そういうやっぱ意志を、この、ね、トレーシー一家の中で非常にもう、強固な絆でね、そこを共有しているんですね、うん、そこの価値観をね。
うん。
うんうん、
まあ、大金持ちだからこそその境地に行けてるんだけど。
そうそうそう、本当にね。
そうそうそう。
金に困ってないからね。
そうそうそう
そう。そうなんですよ。うん、だから、なんていうんですかね、そういう金持ち喧嘩せずじゃないけどさ。なんかそういうある種のやっぱ余裕を感じますよね、なんかこう、彼らを。
本当にそうなんですよ。うん、
ね、見てるとね、
うんうんうん。
そうなんですよ。で、まあ、そういうね、本当に、その辺の設定もやっぱりよく考えられてるなということで、リアルでね、うん、あ、なんか本当にありそうな話だよな、なんてことをちょっと思ったりもするんですよね。
はい。
うんうんうん、だから、なんていうの、ああいう形でこう、まあ、なんていうんですか、こう、平和を守っていくというか。
うん。
うんうん、だから、ああ、こういう、スタイルもあるんだなーってことをちょっと思ったり。それまでなんか僕なんかはやっぱり基本悪の組織がいるもんだっていう前提の作品ばっかり見てましたから。
うん、
なんかそういう意味でもすごい新鮮でしたけどね。なんかこう。うんうんうん。基本相手にするのがそういう災害、事故、自然みたいなところでね。うん。ええー、と思いましたけどもね。
だからね、本当にその、例えば、仮面ライダーじゃないけど、うん、その行くぞショッカーみたいなところはないんで、
う
ん
う
ん、
ないですね。そうそうそうそう、うん、そうなんですよ。
そこはやっぱりね、こうサンダーバードのまあ唯一というかね、すごくこう特殊というか、
うん
うん、そういうところではありますよね。
そうですね。だから組織対組織の対立みたいなものはやっぱりなくて、
うん、
なんていうんですかね、こう自分たちがもう世界のすべてになんかこう、を、なんか、いや、貢献するっていう か、うん。うん、なんかこう、大英帝国的なこう、価値観もちょっと感じたりするんですよね。自分たちがある種、世界の中心だみたいなおごりはないんでしょうけれども、
うん、
でも、まあ、全地球をそうやって、こう、守るんだっていう、
うん、
なんとも言えないそういう、なんかこう、感じるんですよね、なんか。
うん。
うん、で、多分あの世界って、多分戦、国ごとの戦争とかも、まあ、ないのかなと、あんまりそういうの。
いや、ありますよ。
ある、あるんでしたっけ？
あるある。うん。
ああ。
軍隊ちゃんと出てくる。
ああ、そっかそっか、あることはあるのか。うんうん、でも、基本的にはそういう思惑には直接干渉はしないんだよね、なんかこう。うん、
だから逆に、うん、エピソードとしてあるんですけど、
はい。
任務が終わって、帰る時のサンダーバード2号が、
うんうんうん、
アメリカだったかイギリスだったかの海軍の軍艦に、うん、うん、レーダーで捉えられて、
あ、
ミサイル撃たれるっていうのがあるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、そのミサイルが命中しちゃって、
うんうんうん、
2号はまあ、島までは帰るんだけど、うん、飛べなくなっちゃって、
あ、
で、その時に、その、また惨事が起きるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、4号を出さなきゃいけないっていう話になるんだけど、2号が飛べないってい
うので。ああ、大変だ。
で、その、軍隊に連絡するんですよ。
へぇ、
軍隊に連絡して、いや、お前らが、その、あ、どっちがどっちだったか忘れたんだけど、うんうんうんうん、要は、その、俺たちが悪かったっていうことで、その軍艦が4号を運ぶっていうね、ストーリーがあるんですよ。
あ、そうなんだ。へぇ、
で、2号じゃなくて軍艦が運ぶから、うん、その、間に合うか間に合うかみたいな。
はいはいはい。
タイムリミットはどんどん迫っているのに、うんうんうん、サンダーバード2号じゃないから、その軍艦だからすごい遅いから、
遅いんですもんね、
間に合うか間に合うかっていう話があるんです
よ。ああ、なるほどね。そっかそっか、はい。じゃあ、基本的には、その、なんていうのかな。まだ各国はそういう軍備をちゃんと持っていてっていう世界の中の話なんだね。うんうん、
だからこそ、その、うん、自分たちの、その、装備なり、うんうんうん、技術なりっていうのが、その持っていかれることを恐れてるわけなんで、
軍事転用がやっぱり怖いってい
うところなん
ですね。そうですよね。なるほどね。うんうん、
当然ね、軍事バランスが崩れるわけだから、
まあ、持ってかれちゃうと。そうですよね、うんうん。
はい。
なんかね、そうそう、その辺のやっぱ平和へのアプローチみたいなのはやっぱ独特のものがありますよね。うん、
ありますよね。まあ、
いろんな形があると思うんですけどもね。
うん、
なんかマスターが00の話をちょっと引き合いに出してましたけど、
はい、うん、だからまあ最近のアニメだとガンダム00っていう中で、うんうんうん、ソレスタルビームという組織が全然違うその平和へのアプローチをやるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね
お前ら喧嘩すんなって出てって両方潰しちゃう、うん、
そうそうそうそうそう、
とってもこう強引というか乱暴な手法で、うんうんうん、いやお前ら喧嘩すんな、
はいはい、
お前ら喧嘩すんだったら俺がみんな潰すぞみたいな、
うんうんうんうん、
そういうそのそれで平和、こう、ね、おとなしくしなさいみたいなことをするんだけど、
うんうんうん、
国際救助隊はそうじゃないんですよね。
そうですよね。
うんうんうん、一切関わらないっていう。
そうですね。
一切関わらないし、我々のものも使わせないっていう。
うんうんうん、確かにそういうスタイルですよね。
はい。
うん、で、やっぱり、そうなってくると、まあ、秘密を守んなきゃいけないっていうところもあるし、その、チームとしてのやっぱ絆っていうのは非常に重要になってくるじゃないですか。
はい、
やっぱりその辺が一つやっぱトレイシー一家っていう一つの家族単位を中心とした話っていうところと繋がってくるのかなと思うんですよね。うん、うん。
はい。
やっぱりこれがね、第三者が全然赤の谷がぐわっと集まるような形だと、なかなかそういう組織として維持していくのも大変だと思うんですよね。こう、中にはね、もしかしたらそんな技術をさ、外に売っ払うやつが出てくるかもしれないしさ。
そうそうそう。
そうそうそう。だけど、やっぱり、一家として一つのチームを構成しているのでね。うんうん。うん、だから、その辺なんか見てての、なんかすごい安心感ありますよね。なんかこう、身内から裏切り者は出ないっていう、うん、まあ一つの安心、保証があるから。まあ、その辺が実はね、サンダーバード・アゴーではちょっと、変わってくるんですけどね、様相がね。うん。うんうん、まあ、そういう
ところ。だからね、こう、すごい、こう、とんでもない現場に行って、うん、こう命をかけて人を救ってっていうのをやってるんだけど、
うん、
帰ってきたらおばあちゃんがパイを焼いてたりして、
そうそうそうそうそう、そのギャップなんですよ。うん、そうそうそう。ね、まあ、帰ってきてなんかものすごい英雄視されてさ、称賛はビルなんてことはなくてさ、急にホームドラマの雰囲気になるっていう、急にホームドラマになったなっていうところがあってさ、
なんかね、最後のその回の オチがさ、な、もうなんとかはコリコリだよ、あははみたいなさ、そういうなんか、ホームドラマ的なその終わり方したりする、
ね。そうそうそうそう、うん。なんか面白いですよね、その辺も本当独特っていうかね。うんうん、うん。その、なんかその辺のギャップっていうのかな。うん。うん、ありますよね、なんかね。はい、そうそうそう。そうですね、はい。うん。あとはどうですか、こうトレイシー一家以外のキャラクターでこんなキャラクターがいたなとか、うん、今おばあちゃんの話出ました。まあ彼女は一家ですけど、まあね、まあ、
とりあえずね、うん、あの言っておかなきゃいけないのが、うん、まあそのトレイシーの兄弟の中の末っ子のアランって、
はいはいはいはい、
ね、あのまあ3号乗ったり5号乗ったりする子がいますけど、うんうんう
ん、金髪ので
、うん、はい、でアランのまあガールフレンドということで、うんうん、あのミンミンっていう子が、
はいはいはい、
女性が出てくるんですけど、
いますね。
あのミンミンっていうのは、うん、あの日本語バージョンでの名前であって、
はいはいはいはい、
あのオリジナルではその名前がティンティンなんですよね。
はいはいはいはいはい、はい、
ティンティンなんですよ。うんうんうん、でまあまあまあそれはいいとして、
はい、
で設定として面白いところが、
うん、
あのトレシーのその島にはその、うんうんうん、トレシー一家のに、まあ、使えるっていうか、
うんうんうん、
まあ、執事みたいな感じで、
はいはいはいはい、
あの、キラノっていう男性がいるんですよ。うんうんうん、で、その実は、ミンミンっていうのは、その、キラノの娘なんだけれども、
うんうんうん、
で、実はその、キラノの、あの、兄弟、異母兄弟らしいんだけど、はい、その兄弟に、実はその、サンダーバードっていう作品の中で最大の悪役と言われるザ・フット
っていう、うん。ああ、はいはいはいはいはい。
うんうん、だから、こう、実はトレイシーの家族の中に、すごい近いところに一番の悪役が実はいるんですよ。
そうですよね。そうそうそうそう。
で、こう謎の、なんかこう、アジア系のなんか変な寺院みたいなところにフートは住んでいて、そこでまたなんか怪しげな、その、なんかアジアンテイストたっぷりな、怪しい術を使って、
はいはいはい。
そのキラノから、その、まあ、サンダーバードの、ね、細かいところは盗めないんだけど、うん、そろそろもう準備が整ったとかいうところはこう聞き出して、
はいはいはい、
わざと災害を仕掛けて、うんうんうん、その秘密を盗もうとするみたいな、
はいはいはいはい、ありましたね。
するっていうね。
うんうんうんうん、
その辺の設定のね、まあ妙っていうのはあると思いますね。う
ん、ありますね。
うん、はい、
うんうん。なんでしょうね、その辺のこう、まあ演出っていうか、だから、実は身内にそういう最大のね、そういう敵がいるっていうところもなかなか。
もちろんね、トレイシーさんはそれは一切知らない。
そうそうそう。だから、うん、そういうハラハラ感もあるんですね。僕らは知ってるから、そうそうそう、大丈夫かなっていうのがあるんですけど、うん。そうなんですよね。
で、よく見ると、その秘密基地っていうか、そのトレイシー邸の家の中に、その、
うん、
すごくアジアンテイストななんかこう、ヒンズ、うん、教研っぽいなんか美術品が置いてあったりとか、はいはいはい、
調度品とかにあるんだよね、なんかそういうのが、ね、
そうそうそう、なんかこうハヌマーンみたいな、
そうそうそうそうそう、
像があったりとか、
はいはいはいはい、
すごく不釣り合いなものがポンと置いてあったりするんですよね。そうそう
そう、芸が細かい、だから
それっていうのがなんかこう、うん、一つこう暗示してるというか、
そうですよね、あるんですよね、うんうん、
はい
はい。ね、まあちょっとね、オリジナルのサンダーバードについていろいろと、はい、まあ我々の思い出話みたいな話をしてきましたけれども。うん、
まあ、喋りましたね。
まあね、本当に人気な作品なもんですから、様々な映画や続編がやっぱり作られてましてね。
うん、はい。
まあ、サンダーバード劇場版っていうのが66年。それから68年にはサンダーバード6号ということでね。
うん、
これは僕、ね、ビデオで見たんですよ。うん、正直6号を見たとき、最初がっかりしましたけどもね。もう
そうっすか。
ただの服用着やんと思いましたよ、僕は。
うん、6号はね。
うん。
まあ、あれは、コードネームなので。
はいはいはい。まあね、はい。そうそう、正式なナンバリングではないんだけどもね。
そう。
でもほら、タイトルだけ見れば、6号新しいメカが出るんだって思ってたのにさ、
うん。まあね。
そう。あれ、イギリスのタイガーモスっぽいですよね。なんかこう、形だけ見ると。なんかね。そうそうそう。うん、それから、あまり評判がよろしくなかった実写映画が2004年に公開されてますね。
はいはい
はい。はい、
これはね、もう、ひどいっすね。
ひどかったですね。
ひどいっすね、あれは、ね。
僕ね、吹き替えで見ちゃったんですよ、これ。
はい。
これ、
はい、
トレイシー一家の声 V6 が出てんのよね。
うん、もう、あれはね、見ちゃいけないっすよ。
ね、
はい、
もう、なんまあ、あまり、多くは語りませんけども。
しかもね、メカもね、うん、ちょっと今風にアレンジしてるんだけど。
中途半端になんかさ、リファインしてるでしょこれ。
そう。
そう。いかんよ、あれは。うん、ああ、もう、全然なんか、ね、 あのずんぐりむっくり感が良かったのにさ、なんかかっこよくしちゃってさ、もうなんだかなっていうね。
アマゾンディスクすんげえ安く売ってるんで。はい。いや、もし、
いいです
ダメ映画を見たいっていう方はですね、いいんじゃないかなと思います。
いや、はい、名作の実写版でいろん、まあ、こけた作品数あれど、まあ、その中の一つに当然入ってくるかなと僕は思いますよ。
入りますね。
がっかりしましたもん、これは。あ、はい、アメリカがどっかで作ってんだよね、これもさ。だからさ、そうじゃねえんだよな。なんかこう、ユニバーサル資本とか入れずにさ、もっとなんかこう、家内製紙工業的に作ればよかったのに、なんかさ、ダメですね、もう。
なんかね、それこそペネロープがなんか敵相手に立ち回りやっちゃったりするんで。
そうそうそう、そうじゃないんだろ
う。そうじゃないん
だよ。うん、そういう。
ペネロープ、ね、うん、FAB1 の後ろで、こう、優雅に構えながら、
う
ん、
そうそう、
パーカー。FAB1 がね、
そうそうそう。
パーカーっていうのはいいけど。
そう、パーカーやっておしまいっていうのがいいのにさ。
そうそうそう、そう。
自分が。
本人がね、ドッタンバッタンやっちゃダメ、
うん。ダメなんだよね。そうそうそう、うん。あくまで自分の手はあまり汚さないってとこが一つペネロープの美学だからさ。
そう。逆に、こう、うん、ね、半分わざと敵に捕まるぐらいの。
うんうんうん。
感じがないと、やっぱり。
そうなんですよ。そうなんですよ。うん、やっぱりね。
そうそうそう。
そう思います、私も。はい。はい、で、ま、これがまあまあ大本命といいますか、リブート版ということで、うん、サンダーバード・アー・ゴーという作品が、はい、
ね、
はい、はい。2015年に、うん、日本でも放送が始まりまして、これは僕はね、見ました。もう、見ましたよ。うん、で、最初はね、もうそれこそ銀英でじゃないけど、もう、どんなもんだと、もうオリジナルにはかなわねえだろうぐらいの感じで、ちょっと高をくくって見てたんですけど、意外や意外結構いいぞっていうことで、途中から僕は結構面白く見てましたね。
はい、はい。
で、CG と確かその、なんとか、銀用のパートっていうか実写パートがきちんとあって、うんうん、ちゃんとそのオリジナルの雰囲気残してるんですよね。
なるほどね。
うんうん、だから、非常にこう、オリジナルをリスペクトしてるということがよくわかるし、
はい、
うん。なんていうのかな、前編を CG に頼らずにそうやって、こう、特撮のシーンもちゃんと使ってるあたりは、ああ、さすがだなと。うん、あとは、まあ、なんていう、日本的にはやっぱり、ね、サンダーバード S がやっぱりこう、気になるというところでね。そうそうそう。
はいはいはい、
川森昌司さんデザインの、
ね。川森さんだからね。
川森さんの形容、うん。ただ、S はね、こう、今日も何度も言ってますけど、若干元気感が足りないのよね。こう、かっこいいんだけど、もういわゆるほんと現代的なマシンになっちゃっててさ。
うん。
うん、なんかいわゆる、なんかこう、働く車感がないね。こう。
はいはいはい。
どうしても、うんうんうん、
ちょっと他の世界観があるんだよね。
そうなんです、そうなんです。うん、やっぱり、まあそれは別になんかこう単純なデザインの話だけじゃなくて、まあ乗り込んでるケイヨっていう、うん、まあキャラクターともそこは深く関わってくるところではあるんですけれどもね。
はい。
あとね、サンダーバード S は何と言ってもね、毎回発進シークエンスがすげえ危なっかしいんですよ。こう垂直に立っててそっからさ、こうボロッと外れて飛ぶんだよね、なんかさ。で、他のサンダーバードのメカと一緒に出るとき、接触しねえかって毎回ハラハラするの、この S は。本当に危ない、この発進が。うん。すごいっすよ。垂直にニョキって出てきて、そっからポロッと外れて、ブワーンって発進していくんですけど、危ねえなと思ってね、毎回ね。そうそう。そんな印象がありますけど、ただ、サンダーバードアーゴー自体は非常に面白いし、オリジナルの要素っていうか、まあ割とこれははっきりとした悪の組織みたいなのも描かれるんですけども、うん、きちんとそのサンダーバードらしさみたいなのを、残しているので、僕はね、
はい、
うん、これはありではないかというふうに思ってましたね。うん、まあ少な
く、その辺は人によるんじゃないかな。
人にもよりますけどね、うん。人によってはウェザリングが足りねえとか、やっぱ CG パート違和感があるとか、いろいろご意見はありますよ、そこはね。もちろん。でも、乗り込む時の、その、なんていうのかな、感じは非常に、よくオリジナルの雰囲気を残してくれてますしね。そうそうそう。
はい、
うん。まあ、個人的には僕は楽しめたんで、なんかね、うん、どっか動画サービスで見られるのかな、ちょっとわかりませんけれども、はい。はい、機会があればぜひね、オリジナルをしている方もね、見たことがない方も見ていただく、価値はあるのかなと、個人的には思いますけれどもね。はい。はい、うん。で、ですね。 まあ、今回サンダーバード会ということで、若干このテーマに即した置き手紙も頂戴しておりますので、最後にご紹介しておきますよ。はい。
はい。
ポンコツ仮面さん。サンダーバードに対する思い出はいくつもありますが、ストーリーや世界観とか、元というか前に作られた作品とかキャラは CG なのに、背景わざわざミニチュア作ってる新しいやつとかの話は他の方やパーソナリティの皆様に任せます。だいたい喋ったかな。未だに思うことで誰からも同意を得られませんが、あの一家の男性のほとんどが関根勤さんに見えることです。四角くて横長な目や前、ぷっくりと大きな唇が関根勤、関根アッシュに見えて仕方ありませんということでいただいてます。うん、まあよくネタにされるところではありますけどね、こうサンダーバードの独特の人形のディフォルメ感みたいなのはあるんですけど、はい、個人的には僕、アランが一番関根勤に似てるかなと思いますけどね。あいつが一番関根っぽいなっていうね。こう。それこそトンネルズのサンバーダードでは、ね、唇とかこう、ね、アナゴくんみたいに、こうなんか膨らませてちょっと強調してましたけどね、はいはい、その辺もね。
う
ん、なんか
あれはね、どうしてもそのスーパーマリオネーションっていう特徴があって、その下唇をリップシンクさせて動かすんで。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん。だからそこが若干目立つようにはなってるん
で、ね。技術的なやっぱり理由もあるんですよね、うん、そこにはね。うんうん、うんはい。そうなんです。それがやっぱりだんだん、技術の進化で、まあ、どんどんリアルに洗練されていって、最終的にはね、うん、本当に人間と変わらないところまで行くんですけどもね。はい
うん
うん、アスラダさん。お、サンダーバード界。今見ても色褪せないメカのかっこよさなど良いところを挙げればキリがなさそうですが、うん、サンダーバードといったら何といっても発信シークエンスを見せ場にしたことが最大の発明。そうそう。うん、2号の下を流れるコンテナ、出た。うん、斜めに、下る1号を乗せたエレベーター、最高ですということで。はいはいはい。
そうそうそうそう。
この辺は本当にもう、アスラーダさんのおっしゃる通りで、うん。うん。発信シークエンスをやっぱ見せ場にしたってのは、確かにやっぱサンダーバードが最初なのかな、我々が知る限りではね。
うん、いや、最初ですよ。
最初ですよね。うん
うん、だって、放送自体が、うん、だってマジンガー Z だってサンダーバードの後なんて。
そうなんですよね。そうなんだよ。うんうんうんうん、
マジンガー Z より前ですからね、これ。
そう、すごいですよね、そう考えると。だから、日本でそのスーパーロボットって言われるものがこう、出てくるもう、前の作品ですからね、やっぱり。65年ですからね。だから、マジンガーとかって何年だっけ？結構後になりますよね、そっからね。うん、
マジンガーはですね、いや、変な話、僕、書いてあるんですけどね。
うんうん、どっかにメモしてましたよね。確か。
サンダーバードが1965年
ってっ。65年。はいはいはいはい。
で、マジンガー Z が1972年なんで。
あ、かなり、そうですね。
うん。
下るんですね。
だから6年、7年くらいやっぱり違うので。
うんうんうん、うん。
だから、そう考えると当然ね、オマージュとしていろんなものが入っててもおかしくはないっていう。うん、
そうですよね。
うん。
確かに。いや、だからやっぱりこの、乗り込むシーンっていうのが、
うん、
こう、売りになるんだっていうことをやっぱサンダーバードが教えてくれたっていうところが、
そうですよね。
うん、ありますよね。で、
はい、
乗り込むまでの仕組みがまたいちいちかっこいいっていうところで、
そうそうそう、
ただ走ってって乗り込むんじゃなくて、もう、すごいなんか自動化されてるっていうところがすごくてね。
うん、だから、そういうところって最近のアニメには見られなくなったけど、
うんうんうんうん、
その古い時代の特にロボットアニメに関しては、
うん、
その緊急発進とかその出動の時に、
うんうん
うん、そのなんか、サンダーバードっぽいシークエンスで出ていくっていうのは結構あったんですよね。
あったあったあったんですよ。うんうんうん、
グレートマジンガーのブレーンコンドルの発進シーンだったらまさにそれだね。
そうですね、うん。はいはい、確かにそうだ。うんうんうんうん。そこなんですよね。だからやっぱりいろいろね、そういう、偉大な発明はやっぱりサンダーバードにはあるなっていうことをね、思いますよね。うん。勇者特急マイトガインなんかもね、もう本当になんかこう、ストーリーというかバックボーンみたいなものがまんまやっぱり、サンダーバードですし、本当にやっぱり特撮やアニメに与えた影響は計り知れないかなっていうことをね、本当に思いますよね、そこはね。うん。
はい。
はい。まあ、あれですね、ずいぶん前の回になりますけども、その、今日はね、ずっとサンダーバードの話をしてきましたけれども、はい、まあ、何かこう、サブカル的なコンテンツを楽しむときに古典の知識が必要かなんていうテーマで、ずいぶん昔に話をしましたけれども、うん、
はいはい。
そういう意味で言うと、やっぱサンダーバードってのはもう文字通りの本当にそういう特撮や、うん、いわゆるそういう、なんとかロボットもの、メカものの本当に古典って言える作品なんですよね。
そうですね。
うんうんうん。うん、だけどやっぱり。
一つのベンチマークというかね。
そうそうそうそう。うん。うん、で、やっぱり、今見てもさほど色あせて見えないっていうのはやっぱりすごいですよね。ほんとなんか、普遍性っていうか、うん、を感じさせるものですし。
ね、これをね、日本は真似できないんだよね。
うん。なんかなか。でしょうね、その、まあ、なんだろうな、日本の、まあ、まあ、一つ人形劇っていうところから光を当てると、まあ、日本ってまた別の文化として発展しているところはあるんですよね、
うん、
より、
うん、
まあ、情緒性とか、まあ、日本の日本で、その、なんていうかな、日本人形劇がどちらかというと人間を描くっていう方にどんどんシフトしてるんですよね。で、
うん、
日本のやっぱり省略の文化だから、人間以外はどんどん省略していく。まあ、文楽とか、あるいはまあ、NHK の人形劇にしても、まあ、三国志とか、いろいろありましたけれども、
うん、
うん。基本やっぱりその、人形にも全てスポットを当てるっていう書き方をするんですよね。うん、人形の動きの細やかさとか、そういう方にこう、どんどんシフトしていってるから、うん、世界を丸々、まるっと描くとか、メカっていうところに行かなかったんですよね、日本の人形劇っていうのはね。うんうん、なんだろうな。やっぱりそこに、やっぱり、なんだろうな、イギリスのその、また日本とは違う何か職人気質みたいなものがあるのかな。うん、
まずその、ね、うん、番組の作り方自体が、
うんうんうんうん、
まずその1時間ものっていうのがまず違うんですよ。
そうそう、そこはね、やっぱり、
うん。そう。だからその1時間、と30分っていう尺だと、やっぱりその描けるものが全然違ってきちゃうんですよね。全然違いますね。
そうですね。う
ん、だから、やっぱ30分の尺だと、短いから悪い奴が出てきて、
うんうんうん、
わあ、俺は悪い奴だと、わっはっは出てきて、うん、やめろお前たち、つって、正義の味方が出てきてやっつけて、
うんうんうんうん、
正義はかっつってやって終わっちゃうじゃないですか。
終わっちゃうね。
だけど、それが1時間あると、うん、そうじゃないこともやっぱりできるんですよね。
そうなんですよね。そうそうそう。う
ん、で、その、なんか大変なことが起きた。ね、その、うん、じゃあ、救助隊を呼ぼう。じゃあ、救助隊が来るまでに、俺たちにってできることはないか、みたいな。で、じゃあ、俺たちだけでなんとかしよう、つって、
うんうんうん、
逆になんか悪い状況を作っちゃったりとか。だからやっぱそういうドラマがね、こう動く、そういう措置ってのが、やっぱりその、1時間っていう枠の中にできちゃう。
そうですよね。
一つあるとは思うんだけど。
うん、そうそう。刻々とこう状況が動く描写をしっかりできるじゃないですか。うん、やっぱり災害にしろ事故にしろ、どんどん状況が悪くなってくる、うん。国際救助隊はまだかっていうところを割と丹念に描くんですよね。で、
そうそう
見てる方も、ああ、やばい、助からないかもどうなるんだろう。早く来てくれ、サンダーバードっていうさ、こう。うん、何とも言えない追い立てられるハラハラもあるからね。で、
そうかと思うとね、逆に国際救助隊って、そんな怪しい連中の言うことなんか聞けるか。
そうそうそうそうそう。ね、どこの馬の、うん、馬の骨とも知れない奴ら、
そうそうそう、
怪しい奴じゃねみたいなね。
そ, う そ, う
そ, うそうあるよね、そういう時も。
あるある。
うん、そうそうそうそう。まあ、そういうためがあってからの発信シークエンスだからね。
うん、
やっぱそこ語る必須あるんですよ。
そうそうそう、
早く来い来い早くっていう時に、てんてけてんてけてんって始まるから、おー来た来た来たっていうさ、なんかこう、そこですごいやっぱ盛り上がるんですよね。
で、それがやっぱり、で、子供騙しで終わってないので、
うん、本当にそうですね。
うん。うんうんうん、だからそこがね、やっぱり、うん、今日本の作品と違うところってなっちゃうのかな。
ね、
うんうん、
ただやっぱり、サンダーバードはイギリス、本国イギリスの次に日本ですごい売れた、受けたっていうのは、やっぱそのイギリスのそういうなんか、通底の部分では日本と相通ずるところもあるのかなと、こういうところもあると思うんですよね。うんうんうん、
いや、それはあるんでしょう、うんうん、きっとね。
やっぱり、なんですかね、こう、うん、やっぱアメリカでは受けなくて日本で受ける理由っていうのはやっぱあると思うんですよね。うん、その、うん。そういう派手なドンパチというよりはそういうなんかこう緻密に、こう、なんていうか ような、そういう狭い、まあ、一つのトレッシュアイランドっていう狭い世界で非常に緻密にこう作り上げていく世界っていうものに対する何かこう、思いもあるし、あとはやっぱりパペット、はい、人形というものに対するその日本人のものの見方というか、その辺もやっぱりまたアメリカ人とは多分違うものがあるんだろうと思うんですね。そう、そこに関してもね。だからね、やっぱりこういう作品なんかね、やっぱりこう、まあね、ほんとサンダーバード偉大なる先駆者ではありますけれどもね。また日本では多分違う形で花開いたんだとは思いますけれどもね。まあゴジラしかり、そういう世界はあるからね、ウルトラマンとかね。
そうですね。はい。
だけどやっぱり、サンダーバードは偉大な古典の作品ということでね。はい。
まあ、それはもう間違いない
です。はい、間違いないところですので、はい、ぜひともですね、機会があればですね、ぜひ皆さん、まあね、普通にレンタルビデオ屋さんとか行けばね、大きなところ行けば置いてあるかなと思いますんでね。
はい。
はい、僕ももうあれですよ、もう、4号のおもちゃとかね、もう2歳の息子が触ってますからね。そろそろちょっとビデオも見せて英才教育を始めようかなと
、はい、
思ってます
けど
ね。
いや、いいと思い
ますよ。はい。ということでね、今日は、はい、サブカルおじさん基礎教養講座サンダーバード入門ということでね、はい、
はい、
サンダーバードはあまりよくご存じない方を、にどんな話なのか魅力は何なのかそのあたりをマスターと今日はおしゃべりをさせていただきました。本日はマスターありがとうございました。
FAB ありがとうございました。
はい、それではね、ここからは、当愚者の宮殿宛にですね、置き手紙をまたね、たくさんいただいておりますので、こちらの方、まずは、では G メールの方ね、マスターご紹介していただいてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。それじゃあね、G メールご紹介させていただきます。
はい、
本日1本目、赤いシャポーのエルさん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
カッカさんマスターこんばんは、赤いシャポーのエルです。よかった。僕には帰れるところが、とか言いながら厚かましく、また来させていただきました。
いやいや、ありがとうございます。
ガンダムか。はい。新しい銀河英雄伝説ですが、ご新規さんの入り口としてはいいアレンジだったのではないかと。にわかな自分にとってはかなりストーリーが凝縮されていて、思い出す助けになりました。ジドラクサイさんの冷や水のような皮肉ではないんですが、原作をまた読み返してみたくなりました。で、本題なんですが、感想を一つ。これってもう乙女芸にしちゃうよ。
はいはいはい。
遠藤彩さん、演じるグリーンヒル中尉、三木慎一郎さん演じるシェーンコップ中佐など、キャラデザイア演技がもうそんな目でしか見れない。そんな視点を周囲に広げると、下はユリアンから上はフィッシャーとか村井とか、もっと言えばあちらから亡命してくる提督さんまで、よりどり緑なんですよ。帝国に目を向けたって、金髪、赤髪、マシンメイター、インテリクールなど、素晴らしい獲物、いや、キャラクターが満載です。まだまだ出てきてないあの人やこの人もいいキャラじゃないですか。どうですか、光栄テクモさん。
光栄テクモに持ってくんだ。
昔からこの作品には女性ファンの熱い目が注がれていたでしょうが、ここらでさらなる新規ファンを獲得し、この日本屈指のスペースオペラを手段を問わず不動のコンテンツにするべきでは。あ、自分は重ね重ねのんけです。本当かよ。妻を愛してやまないただのおっさんです。あ、ごちそうさまです。でも、そんなゲームがあったらやりたいな。いろんなところで敵を作りそうな発言かましてすいません。でも、いろんな歴史もののように定着して、後の世代に語り継がれるのって大事だと思うんですよ。その点においては、作ってくれてありがとう。そんな作品となりました。取り上げていただきありがとうございました。では、乾杯、プロジェクトといただいてます。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。そうですね。まあね、登場キャラクターの9割以上が、まあ男性でね、まあ本当に、老け線からね、初太まできっちりこう、フォローしてるというか。
しかもみんな BK というね。
そうなんですよね。はい、そういうところで、また同人がはかとるっていうか、まあすでに同人がかなり実は、ざわざわしているということでね。
うん、あ、そうなんだ、やっぱり。
そうなんですよ。もう、すごいことになってるんですけれども。
はいはいはい。
もう、いろいろね。はい。もうなんか、 もう、ディーノイエテーゼの中にもさらに細かい、もうジャンル分けまで細分化されているそうですので、うん、夏コミが楽しみですね、というところなんですけれども。
はい、腐ってる方々がね。
そうなんです。はい、まあ、ただ、オリジナルの銀河英雄伝説の頃から、やっぱりでも、うん、割とね、そういう、なんていうのかな、ニーズというのかな。やっぱりありましてね。有名なところでは、漫画家の吉永文先生とか、銀英伝の同人誌とかもね、昔から書いてらっしゃったりとかね。
うんうんう
ん、有名なんですよ。結構、ね、大御所クラスの女性漫画家さんでも、実は銀英伝の同人誌書いてましたっていう人はね、割といらっしゃるんでね。まあ、その辺のニーズは何も D の家テーゼからということでもないということでね。
うん。
うんうん。そういうのはなんか思いますけれども、まあ、それにしても、やっぱりね、どうでしょう。やっぱりね、ちょっと、これ前も喋りましたけども、キルヒアイスとラインハルドちょっとイチャイチャしすぎだと思いますよ、やっぱりちょっと。なんかね、髪の毛触ったりとかさ、なんかもうさ、どうなんだろうな、っていう、まあ、ところもありますけれどもね。で、なんて言うんですか、キルヒアイスがちょっと嫉妬したりするんですよね。こう、なんか、他のラインハルトが他のキャラを盗用とか徴用しするような感じだとさ、うん、私では不満ですかみたいな雰囲気を出したりしてさ、わあ、うん、この辺見る人が見たらたまらんのだろうなとか思ってみたりもしちゃいますけれどもね。まあね。でもおっしゃるように、なんていうのかな、ご新規さんの入り口としては、まあ、確かに見やすくなってはおりますのでね。そういう意味では、いいのかなとは思いますけれども。まあ、ぜひね、ここにとどまらず、原作の小説であったりとか、まあ、OVA 版を見ていただくとより楽しめるのかなということは思ったりもしますけれどもね。
うん、そうですね、うん。はい。
結構、銀英伝ネタが通じる人って、まあ、普段話さなくても身の回りにもそれなりにいらっしゃると思いますよ、皆さん、うん、っていうことですね。
そうですね。
はい。はい、ということで、ありがとうございます。
はい。赤いシャポンのエルさん、ありがとうございました。では、お次。ベルさん。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
愚者級の皆さん、4回目の置き手紙です。ベルです。うん。銀英伝はそんなこと言わないって感じでよかったです。苦笑って書いてますね。はい。
ひえか。
実は冒頭のマズドリ、クリアラテにかこつけて、D ノイエテーゼをディスっていた。
お。
マスター、なんでそういう余計なことするから。かっか、例えて言うなら残りカスだな、こりゃって。確かに言ってたね、
言ってましたね。あれ計らずも。
はい。はい。自分は OVA を友人から強引に勧められて、うん、学生時代の夏休みに一気見しただけで、リ、うん、ノイジェーテーゼの方は見てないのですが、善意に解釈すると若い人向けにアレンジしたダイジェスト版なのでは、
うん、
気に入ったら OVA とか小説に触れてみてねって感じで、ある意味、離乳食みたいなもので大人には薄味すぎ&パンチがなくて物足りないということなのかもといただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いやー、ちょっとこれはね、全くそういう意図はなかったんですけれども、
うん、
いや、計らずもそんなコメントは確かにしていたなというね。
二人ともしてましたな。
してましたな。
はい。
いやー、ベルさんよく聞いていらっしゃいますね。そうですね。まあ、離乳食というのは確かに、ああ、言われてみればなるほどなというところはあるんですけれども、なんていうのかな、ちょっとこう、D ノイエテーゼだけ見て、やっぱり、それまでの原因でご存知ない方はいろいろ疑問に思うことがあるだろうなっていうのはやっぱり常につきまとうんですよね。これでわかるのかなっていうところをやっぱり感じるんですよね。
いや、ベルさんのおっしゃるように、確かにその、もう、あえてその、ダイジェストにして、OVA なり、その、石黒版なり、小説への入り口でいいんだっていう作り方も確かにありだとは思うんですよ。
はいはい。
ありだとは思うんですけど、正直クリエイターの人ってそういうことを我慢できるんだろうかって思うところはあります。
うん、確かにね。そこはそうですよ。だって、やっぱり監督さん、ただ監督にしたってやっぱり銀英伝が好きで好きで、しょうがなくてやっぱり今回ね、こういう形でまた新たに作ったわけじゃないですか。で、当然いろんな批判にさらされることもまあ、もうあらかじめわかりすぎるほどわかって ってると思うんですよね。
ですよね。
うん。うん、でもやっぱあえてその茨の道を行くかっていうところをやっぱり、うん、考えますしね。うん。
うん、
そうなんだよな。なんか、うん、いや、だから、ねえ、本当にその作品のファンが作っちゃいけないって誰かが言ってましたけども、ねえ、うん、ファンアートになっちゃうなんてこともどっかのおじさん言ってましたけどもね。うん。やっぱりね、なんかこう、これを導入として、オリジナル見てねっていう風に言われてしまう作品ってちょっとかわいそうだよなっていう、
うん。
ことも思いますよね。そういう風な言われ方をされてしまう作品っていうのは、単体としてどうなんだろうっていう。ノイエテーゼを一生懸命作ってる人たちからしてみると、やっぱりそれはどうなのかな。面白いことではもちろんないだろうなと思うんですよね。
うん、だから、うん、その辺をね、うん、もし、そういうことでっていうことで作ってるんだとすると、かなりその忍耐力があるというか。
そうですね。
覚悟、ある意味その覚悟を持ってやってるというか。
まあね。そうでしょうけどね。うん、まあ、ただね、まあまだ、テレビ版もまあ完結はしてませんし、まあ劇場版も控えてますんでね、はい、まあ、あんまりおいそれと言えないところはあるんですけれどもね。
うん、
まあでも
ね、
カストロプドーランを二十何分で終わらせたのはちょっとね
、うん、
あれとは思いましたけどもね、うん、ちょっとドビムシさん怒ってましたしね。
なんか、突っ込んでって終わりでしたよね。
うん、そうそうそう。そんな、ええー、っていう、
はい、
あのシーンにしたもん。
いや、僕もね、あれこんなあっさりな話だったっけ、うん、って思いながら、
うんうん。そうなんですよ。うん、言ってみれば、だって、キルヒアイスが自分でね、艦隊を指揮する、まあ、ある意味デビュー戦じゃないですか。
はい。
言ってみれば。で、どういうね、そういう思考を持って、で、どういう形で傭兵するのかっていうのが一つ、見せ場になるはずなんだけども、そういうシーンは案外、うん、あっさりすぎるほどあっさりでね。
うん、
うん、うん。なんかね、あれっていう、なんか、ね、ミッタマイヤとか ロイエンタールとかがさ、もうなんか22分の中で評価がガラッと変わるっていうかさ、お手並み拝見なのが、あいつすげえな、みたいなさ、
うん、
もっとそこはさ、なんかこう、あるだろうと。こう、
うん、
そうそうそう。まあ、いろいろ思うところはありますよね。そうそうそう。うん、って思いますね。うん、いや、しかし、まあ、ね、言ってみれば、ね、ラインハルト元帥府の飛車角があんな扱いでいいのかっていう、もうちょっとなんかそこ、登場させるまでなんかあるだろうっていうのも思いましたしね。うん。
うん、
なんか、その辺のなんか、ね、あれですよね。将校と、なんかあんまりこう、扱いが変わんねえなっていうね。
うん、
まあもうこれからなのかもしれませんけれどもね。
そうですね。
まあちょっとあの辺はどうなんでしょうと僕も思いましたよ。はい。
うん、まあね、よかったらベルさんもね。
はい。
1話だけでも。
そうですね。
の家訂正に触れてみてはいかがかと。
そうですね。はい。
はい、
ぜひぜひ。
触れた暁にはね、また我々に感想をいただければと。
はい。
はい。
受け止めますよ。はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ではお次行きましょうか。
はい、
トロロさん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴させてもらっています。はい、どうもトロロです。
ありがとうございます。
さて、地下118階でお話しされていた恋は雨上がりのようにも、うん、映画が公開されたので行ってきました。
おお、早速に。
原作版やアニメ版の場合、ファミレスの店長がどうしても特殊二課の後藤隊長に見えて仕方がなかったのですが、
はいはいはい、
今回の実写版は大泉洋氏が演じているので、うん、序盤から感情移入がしやすかったです、
うん、
あと原作より私服のセンスが悪くないので、中年にしてはちょっとかっこいい、
うん、
真顔映画かと、身構えていたのですが、うん、全体的にシナリオの練り込みが良く、うん、鑑賞後は晴れやかな気分になれました。ちなみに劇場内は10代の学生軍団、カップル、うん、夫婦、そしておっちゃんなど、幅広い層が来ていたので驚き、
うん、
原作やアニメも知らない方でも楽しめる内容でした、うん、乱文ですみません、これからも応援していますといただきました。ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます、うん、ということで、恋雨実写版、私、はい、明日か明後日行こうかなと思ってたんですけれども、はい、はい、ね、トロロさんの場合は大泉洋が演じているので感情移入がしやすかったとい ということで。うん、僕は感受引入できるかな、まあ、ちょっと見てみないとわかりませんけれどもね。
その辺はね、難しいところです
ね。まあね、これは見る人によりますけれどもな。うん、割とでも映画自体の評価はなんか割と好意的なものが多いようで。うん、なんかね。
そうですか。
そうそうそう。ちょっと僕も楽しみにしてますけれどもね。どうでしょうか。
まあね、いろんな層が見に来てるっていうのはやっぱり大泉人気と、あとはヒロイン役の女優さんの人気なんですかね。
そうですね、小松さんね。はい。かわいいもんね、はい。でもさ、大泉洋という存在が今、本当に、邦画で引っ張りだこじゃないですか。もう映画でね。まあ、ある種、大泉洋が日本の邦画界を支えている一人に、まあ今挙げられてますけど、
はい。
どうなんでしょうね。どうなんだろうっていう。
いや、まあね、この間の話じゃないですけど、僕はね、大泉よりもね、役者さんとしては安健の方が面白いと思うんですけどね。
そうですよね。なんかこう、なんだろうな、まあ、サブカル女子に人気は高いですけどね。まあまあ言うと怒られるな。
まあその辺はね、まあ好みもあるんで何とも言えないところはあるんだけれども。
そうですね。
はい。
なんかね、まあまあいや見てから言います。はい。
はい。
はい。
じゃあね、そんなとこですかね、また各家のね、感想も。楽しみにしつつ、
はい、はい、まあ原作より私服のセンスが悪くないっていうので、ちょっとかっこいいそうですんで、ちょっとその辺も注目しておきたいと思いますよ。
かっこよかったらダメなんじゃないかと。
そうなんだよね。そうやっぱヨレヨレの休日はヨレヨレのポロシャツとか着てくれないと困るんだよなっていうね。そんな勝手なイメージ持ってますけど、はい。
まあね、その辺どういう風にね、はい、料理してあるのか
ですね。そうですね。ちょっと私も見てみますよ。はい。
はい。トロロさんありがとうございました。
ありがとうございます。
お次。ヤママンさん。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうも、俺はビルバインで行く、ヤママンです。
ダンバインじゃないんだ。
ビルバインか。はい。レディープレイヤー1ですが、私は 2D と 4DX で2回見ました。
お
久々のスピルバーグ作品でして、単純に面白く、ただただ良かったなという感想です。そして、愚者級に送るメールを考えていて、ふと妄想が膨らんだものでたわいもないことなのですが、聞いてください。それは、羽生さんのブロマガのリンクから、あ、はいはいはい、ブロマガのリンクから過去122回の放送をある順番で聞き終わると、真の愚者の宮殿の扉が開くという仕掛けです。
すげえな。
その時に、羽生さんのアバターが羽生の被り物を脱ぐと、なぜか GT ロマンのマスターになり、箱塚 GTR の鍵をくれるのですが、
どうでしょうか。
私のイメージのマスターはそれなので、そうあってほしいという願望です。
すごいな。
ああ、5000兆円あったらなぁ、といただきました。ありがとうございます。
はい。なるほどね。もう一ついただいてますか？続けてご紹介しましょうか。
はい。ああ、はい。
はい。
もう一つですね。どうも、再びめんどくさい山間です。最近の過去回で言いたかったこと。
はい。
私のゲーム音楽コンサートに入れてほしい曲は、ラスタンサーガ。
ああ、ラスタンサーガ。
はい。エミュレーターで合法的にお金を払って遊びたいタイトルは、青春スキャンダルとザ・スクリーマーですね。特にスクリーマーは当時の自分にはパソコンが高価であったのでとても手が出なかったのですが、ベーマガのレビューを見るとたまらなく面白そうだったのを覚えていて、
はいはいはい、
今でも悔やまれるような気持ちになります。そういう意味でレトロゲームには懐かしさと遊べなかった悔しさを解消することを私は求めています。なるほど、ゲームのアーカイブ化は一刻も早く行ってほしいですねといただいてます。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます、ラスタンサーガって台東かどっかの台東だったかな。そうですよね、
台東ですね、
あれも確かに印象深い、曲ではありました。ザ・スクリーマー青春スキャンダル、やっぱりこうコンシューマーゲーム機以上に、その、やっぱパソコンゲームって本当にこう、なかなか今の環境で遊べないものがたくさんあるんですよね。もう、コンシューマー機以上だと思うんです、ハードルは、やっぱり。その、ね、なんて、まあ、この前もちょっと話をしましたけど、もちろんね、かつてのその、98の環境とかを再現することは技術的には可能なんだけれども、なかなかこう、一般的には、ハードルも高いと。いうところでね、あるいはやっぱりこうフロッピーディスクの壁っていうのもあるわけですよね。こう で、やっぱりイメージをさ、ね、読み込まないといけないわけですから、やっぱそうなると、やっぱりね、なかなか、こう、パソコンゲームはね、特に山本さんみたいに、当時、雑誌で見て面白そうだけど、環境がやっぱり整わなくて遊べなかったってタイトルがやっぱり眠ってるジャンルだと思うんですよね。
はい。
まあ、僕は正直ちょっとそういう意味ではだいぶ幸せな環境にはいられたのでね。それなりにパソコンゲーにも割と初期の頃から親しむことはできたんですがね。
はい。
ね、なおのことコンシューマーに移植なんかがされない作品はこうやって、やっぱりいつまでもなんか心の中に檻としてこう遊びたかったなーっていうのは残ってきますよね。うん、なんかそれはすごいわかる気がします。
はい。まあ、青春スキャンダルはちょっとわかんないですけど、
はい。
ザ・スクリーマーに関しては、
うん、
プロジェクトエッグで88番遊べるみたいですね。
お、それはご朗報じゃないですか。
はい。
ぜひとも。
価格500円ってなってますね。
500円。
お、はい。はい。
じゃあぜひとも。
はい。
プロジェクトエッグってでもただね、会費、月額会費も取られるんじゃなかったかな、もし今。
あ、うん、そっかそっか。
だから、
はいはいはい。
それを 1ヶ月、でもダウンロードしたソフトは、会員大会しても遊べるんで、うん、1ヶ月だけ入会してそれだけ買ってすぐ大会するなんていうこと。まあまあやってもいいのかなっていう気がしないでもないですけどもね。まあどうでしょうかね、
はい。
僕はあれだね、軽井沢誘拐案内をもう一回遊びたいね、堀隆二さんの。一応三部作なんだよね、あれってさ。ほら、
うん、
他の作品はファミコンとかに移植されてるじゃないですか、ポート、オホーツクとかはさ。だけど軽井沢だけはなぜか移植されなかったからね。
はい、
もう一回遊びたいな。88のソフトだったと思いますよ。はい、うん、山本さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。僕はね、GT ロマンのマスターほど渋くはないんでね。はい、そこまでまだね、苦み走った感じは出ていない。
そうなんですか、
はい、申し訳ないんですけど。
いやいやいや、
はい、
これ作りましょうよ、この仕組み。裏愚者の球。
裏愚者の球で作りますか、うん、
ぜひと
も。考えておきましょうか。
考えておきましょうか。はい。ありがとうございます。
したもの用意できないと思うけどね。
いやいや、いいじゃないですか。はい、なんか。
山間さん、ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
はい。お次ですね。木蓮さんです。
はい。ありがとうございます。
はい。カッカさん、マスター、元気にお過ごしのようですね。ラジオから元気な声を拝聴させてもらっています。私は体に気をつけていたのですが、うん、とうとう体調不良に陥ってしまった木蓮です。
大丈夫ですか？あらま。
たまたま病院の待合でこの置き手紙を書いているのです。
大丈夫ですか？
失礼しました。こんなくだりはいらないですね。って書いてますけどね。はい。以前、カッカメンバーが、
メンバーになっちゃったよ。
カッカメンバーが気にかけていた、恋は雨上がりのようにの実写を見てきましたので報告します。
うん、
妻と映画をよく見に行くのですが、
いいですね。
時間の関係で普段は同じ映画を見るのです。
うん、
しかし、今回は同じ時間帯で別々の映画を見られる幸運がたまたま訪れました。
うん、
妻はゲッティ一家の身の代金。
ゲッティ家ですかね、これはね。
ゲッティ家か。
はい。
ゲッティ家の身の代
金。すごいね、奥さん、リドリー・スコット見るんだね。はい、渋いね。
はい。端的な感想は、見た後にとても清々しい気持ちが残る映画に仕上がっていました。
うん、
ストーリーは皆さんが知っているところなので、その演出方法の良し悪しを書きます。
はい。
悪い印象のところから、1、逆光気味の映像が多い。
うん。
戸坂さんかな。ライティングが不十分か自然映像に終始しているところ。
うん。
2、オープニングでのアキラちゃんのドリフトシーンは不要。
うん。
最後まで違和感しか残らない。
うん。
3、寄生獣の映画シーンは個人的にはゾンビ映画の方が良かったのでは。4、デートシーンの情景使い回しはせめてアングルやカメラワークを変えるべきと感じる。
うん、
悪いところの結論、全体的に画質が悪い。
うん、
作品全体が良かったので良い意味での批判ですと、うんうんうん、なってますね。
はい、
それから良いところ、1、主人公格以外のキャストたちがとても生き生きとした表情で演技しているシーンを撮れているところ、
うん、
見せ場でしっかりと演技しているところを撮れている。
はい、
2、その中でも私の中でのベストアクターは、ケン・ハルカさんの役の女性。木蓮メンバーはお近づきになりたいくらい魅力的に描かれていました。ライバル、倉田瑞希さん役も、次に好印象でした。
うん、
3、羅生門の一節風景を映画内で繰り返し情景演出してくれたおかげで私もよく理解できた。だからか、それを柱に主人公たちの心情をうまく演出、引き出しているところ。
うん、
4、ダブルヨーちゃんと浜田麻里さんの演技で、要所要所しっかりと場面をまとめてくれているところ。うん、5、その後、アキラちゃんが大人になったら、後日談があっても良さそうな清々しいラストシーン。ほう、この時に初めて太陽を正面に晴れやかな表情を映していました。ああ、なるほど、うん、対照的に近藤店長は太陽を背になるから影になるんだけど、ほっとした印象を与える効果を出していました。うーん、6、無駄なシーンがほとんどないところ。うん、良いところの結論。清野奈々さんが可愛い。うん、実際は23歳、小松菜奈さんも22歳、うん、お互いメンバーにならなくて済みましたね。
な、出してくんの、
出演者全員の良い表情を引き出した映像演出がとても良かった、うん、見終わった後、どんな人たちが見ていたのかを観察したら世代はバラバラでした、うん、こちらもそう
ですね、そうなんですね、
たまたま聞こえた20代の女性2人組はとっても面白かったねと喋っていました、うん、実写の良いところは実在する俳優からの等身大演技表現を自身に投影しやすいところと思っています、うん、たまたまですが良い作品に出会いました、うん、これも愚者の宮殿のおかげです。いえいえ、作中心にありましたが、あなたにとって必要な本がこの書籍の山の中で今のあなたを呼んでいるといったような、素敵な表現のセリフがありました、うん、私はまだ原作アニメを見てませんけれども、この作品に出会うきっかけになった愚者球界が、うん、そのタイミングで聞けたのも今の私に必要な作品の出会いに導いてくれたんですね。お、この話題の、FB、Facebook かな、うん、Facebook 上で妻以外の女性と話をするきっかけもできました。
大丈夫か、大丈夫か。
その女性も、清野春、奈々さんか、はい、は気になると賛同を得ましたよ、はい、ありがとうございました。それから銀絵でも見ましたらまた置き手紙を残したいと思います、うん、某自堕落祭さんはすごい批評でしたね。いつもさすがです。はい、それではベタな内容の長文失礼しましたといただきました。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。うん、まああれですね、本当にいい感じにこうネタバレ回避なレビューをしていただきまして、うん、ありがとうございます。
なんかあれですね、お二人とも好印象です
ね。そうですね、非常に好印象で、うん、僕ちょっと奥さんがホラー映画好きなのすごいちょっと気になっちゃいましたけど、まあそこはいいや、はい、あれですね、うん、なんか非常に清々しいということでね、印象がね、うん、そうなんですよ。
こう木蓮さんのを読んでると、その太陽光を使った演出ってのが結構ありそうですね。
うんうんうん。なんかね、やっぱり、一つね、やっぱ雨とその太陽っていうところが演出として使われてるのかなっていうことで。うん、まあ、その辺ちょっと。う
ん、太陽の向き。
向きですね。うん、そう。
それで、その、要は、日陰を向いてるのか、日向を向いてるのかみたいな、ところをなんかうまく使ってるのかな。
なるほどね。うん。うん、その辺がちょっとね、やっぱり、見られそうですね。うん、はい。
まあ、こればっかりはね、ちょっと見てみないとわかりませんが。
そうですね。はい、はい、はいはい。浜田麻里さんね、久保さんの役で出てますけど。はい。なんか、パッ、なんていうかな、パンフレットっていうか、リーフレットを見ると非常にイメージぴったりだなっていう感じで、こうね、うん、そうそうそう。またやってくんないかな、明日間に合うなっていう番組、すんげえ早口で喋るんですけどね。
なんか、原田麻里さん、浜田麻里さんって聞いただけで、あ、あの役だなってなんとなくわか
ります、ね。わかりますよね、こう、そうそうそうそう。いや、ぴったりのキャストだなっていうのか思いますけど、
うん。確かにそうだわ。
そうなんですよ、そうそうそう。だから割とね、はい、そうなんですよね。なんか、でもあれですね、こう、あまり、お二方とも触れてませんけどもね。はい。大泉洋の旧友というかね、近藤店長の旧友役で出ている、もう一人のナックスメンバーについてはちょっと。
しげね。
はい。どうなんでしょうか、ね、気になります。ちょっとこれは実際に見て確認していきたいと思います。すね、はい。はい、まあ、あとね、ぜひともまた銀影でご覧になっていただいたら、ね、お着手紙いただければなと思っておりますよ。
そうですね。
はい。はい、まあ、なんかでも見てるとね、やっぱり、こうお客さんの層がなんか様々みたいで、それはなんかいいなぁと思いますね。はい。ちょっと原作をね、ご存知ない方でも楽しめるということなんで、うん、はい。ぜひ、これをきっかけに逆にまた漫画とかね、読んでいただいても面白いのかなと思いますよ。結構。うん。うん、まあ途中気になるセリフということで、素敵なセリフがあったということで、これはまあ実は原作にもあるんですけれどもね。
うん、ありますね。
ありますよね。はい。はい、ぜひとも原作も手に取ってみてくださいということで、うん。はい。はい。ありがとうございます。
はい。ムクレンさんありがとうございました。じゃあお次行きましょうか。
はい。
ポンコツ仮面さん、
はい。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
レディープレイヤー1で、日本には監督がいないでとても同意しました、
うん、
日本では他の作品に自分のキャラを出すときはただのモブでは済まさせないという自己主張というか自己顕示欲みたいのがあると思います、
うん、
抑える人がいないというか、
うん、
ドイツシリーズのサブカルではやはりやりやすいのか、例えば、基本一巻完結のブギーポップシリーズの最初の方では飲食店ですれ違っただけの気分の悪そうな人が、他の巻の登場キャラだったり、毛色は違いますが、うん、ガンダム、ユニコーンで、他のシリーズのモビルスーツがチラ見したり、
うんうん、
でもドラマとかの実写とかはどうだろう、正直つまらないからあまり見なくなったので最近は違うかもしれませんが、10年くらい前で、同時期にやっていた他作品のドラマキャラとが登場し合うことがあったときは唐突に登場、うん、顔のドアップからのなんか世界観違う浮いた会話をして解散、その後関わりなし、また、2時間サスペンスで同じ作者つながりのキャラが一度に返したものがありましたが、
あるあるこういうのは、
刑事みたいなことまでする検察や、刑事の知り合いから個人情報ダダ漏れな主婦とかおかげで影が薄くなった肝心の刑事とか全員が主役扱いで、最後には犯人の前で10人以上がわらわらと集まる状態、サスペンスファンの母も低評価でした、さりげなさや発見してにやりがなく、例えば同じ街でただすれ違ったり同じ所長の別事務所の話で会話や書類で気がついて、視聴者がにやりとしたりクロスオーバーしても主役を食わずに引き立てに徹するとか、そんなのないかなと思っています。
はい。
まあ、私が気がついていないだけで結構あるかも、と思いますが、うんうん、続編ものを除く。日本でレディープレイヤー1作ったら、と考えると期待できないのが正直な気持ちです。アベンジャーみたく参戦させるための努力が足りない気がします。
うん、
いつか、アベンジャーズとタツノコや、仮面ライダーが戦ったり大きくなったアントマンと戦隊ロボットがプロレスするのも見てみたいな、といただきました。ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。まあね、レディープレイヤー1を、聞いていただいた、まあ感想というところでね。うんうんうん、
はい。
そうなんですよね。その、やっぱり、こう、出すからには何か活躍させなきゃいけないっていうか、何か絡ませなきゃいけないっていうのが、確かに働くのかもしれませんね。おっしゃるようにね。うん、レディープレイヤー1って本当出ただけでおしまいってやつ、いっぱいいますからね。特に絡まないっていうのも、ね、
そうね、
もうあって、うん、それでもまあまあね、全然ね、きちんと作品としては成立してるっていうか、割とこう言っちゃなんですけど、うん、雑に出してるような場合もあるしね、もうとりあえず出しとけ的な匂いを感じないわけでもないんだけども、まあ、うん、その辺なんていうか、日本でもしこれやるとなればなんかね、その辺真面目に全員なんか顔活躍させるシーンを作ったりとかね、うん、
うん、
っていうのは確かにあるかもしれませんよね。うん、
僕が覚えてるそういうメタネタっていうか、
うん、
その別作品ネタ、
うんうんうん、
っていうので最近ので覚えてるっていうと、天海祐希さん主演の、
はい、
ボスっていうドラマがあったんです
よ。ありましたね。ありました。
警察もの。
はいはいはい。
で、あれも確か1、シーズン1とシーズン2があるんですけど、
うんうんうんうん、
確かね、シーズン1のラストで、
うん、
誰かに対して、あれ、なんか捕まった人だったかなに対して、はい、いい弁護士紹介するよって、その、
うんうん、
ボス役の天海さんが、
はいはいはいはい、
名刺を出すんですよ。いい弁護士紹介するよって。で、その弁護士さんの名刺を出すんですけど、
うん、
その、弁護士の書いてある名前が、そのシリーズではなくて、前に天海さんが主演でやってた離婚弁護士っていうドラマがあって、
はいはいはいはいはい、はい。
で、その時のその天海さんの弁護士の名前が書いてあるんですよ。
ああ、なるほどね。ああ、うん。
っていうのはありましたね。
面白いですね。
うん。うん、それはちょっと分かってる人が見ると、ニヤッとする
させられるっていうね。なるほどね、うん。うん。
っていうのはありましたけどね。
うん。はい。なるほど。まあ、サスペンスでね、いろんな、登場キャラが一度に返したって確かにあったんですけど、やっぱりね、うん、もう収集がつかなくなるんですよね。もういっぱい出てくると。うん、最近はだからむしろコラボが、メインというか、
はいはい、
ありますね。片岡鶴太郎、鶴ちゃんがやっている執着駅シリーズっていう作品があるんですけど、 あれと、次元騎士サイコっていうシリーズがあって、それこれがなんかね、こうコラボした作品とか、まあ、せいぜい2作品ぐらいのコラボが、まあ、物語が破綻しないところなのかなっていうね。うん、そういうのも、やっぱり、ありますけど、まあ、サスペンスでは割と最近、ポロポロありますね。なんかね、そういうのを見たりしますね。まあ、ですけどね、なんでしょうね。やっぱりこう、まあ、実写だとなかなか大変なところもあるかなと思うんですけれども、やっぱアニメのとかね、特撮の、まあ、一つね、中でね、こう、なんかできないかなっていうのはあります。まあもちろんね、スーパーヒーロー対戦とかはあるんだけれども、なんかね、こう、ありますかね、こう、暴れん坊将軍出たことありましたね、そういえばね。なんかこう。
仮面ライダーやってたよね。
仮面ライダーやってました。やってましたよね、なんかね。
あれはなんかすごかったな
って。すごかったですけどね。仮面ライダー、でも最近の、まあ戦隊も仮面ライダーもそうですけど、割と包容力が高いというか、できそうな気もしますけどね。今期だとやっぱシンガリオンがそうかな。割とその辺積極的ですかね。初音ミクとか出したりとかね。
なるほど。
うちの息子も見てますけどね。やっぱ新幹線ものなんでね。そうそうそうそう。だから全くそういうのはないわけじゃないんだけれどもね。なんかこう、なんでしょう。もうちょっとなんか成熟した形でこう、見てみたいなという願望はやっぱりまだあったりもしますね。はい。
やっぱりこう、もう少しみんながね。おおらかな気持ち
で。そうなんですよ。
やりとりできるような感じにならないとなかなか難しいのかな。
そうですね。なんかね。まあ、あとはね、難しいのはやっぱりキャラ探しっていうか、それが目的になってしまうとまたそれは違う形ですからね。視覚転倒になってしまうから。そこもね、やっぱりあるのかなとは思いますね。やっぱりあくまで物語としてのその太い筋があって、やっぱね、それでやっぱ面白いっていうところがないとね。
そうね。
成立しないと。
そうそう、難しい。まずやっぱ面白くないとね。
そうなんですよ。ただただ出しました。じゃあ、やっぱりね。それはやっぱり、作品としては成立しないんでしょうから。はい。どんなとこでしょうかね。
はい。まあね、日本でも面白い作品ができることを祈りつつ。
そうですね。はい、なんとか。はい。期待したいですよ。期待しつつ期待したいと思います。
お先真っ暗や。はい。ポンコツ仮面さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それから、今回 Gmail はお次が最後ですね。
最後ですね。はい。
滋賀の人さん。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しい放送をありがとうございます。ハマーン様には似ていませんが、社交的で猫好きな妻を持つ滋賀の人と申します。はい。お二人は、デンファミニコゲーマーというサイトの、FF タクティクス、松の休み、FF14、はい、吉田直樹対談、はい、もはやゲームに作家性は不要なのか、企画者に求められるたった一つの資質とは、という記事をもう読まれましたか？FF14 で FFT コラボしているから実現した対談なのですが、この中で松野さんがオーガバトルサーガの続編についても最後の方でチラリと触れていますので、ご一読の価値はあると思います。
はい。
これと合わせて、ニコニコ生放送でやった FFT の公式実況プレイにもお二人が登場し、FFT 制作当時の思い出なども振り返っていますので、お時間ある方はタイムシフト視聴をお勧めいたしますといただきました。ね、リンクもいただいてます。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これご覧になりました？これ。
見ました。
はい。私も。
読みましたよ。
拝読しましたし、放送も実は見てたんですけれどもね。もう、はい、吉田さんのこう、松野さん愛がすごくてね、こう、リスペクトがすごくてこう。なんかね。
そうそうそう。
すごいなんか、
ね。すごいよね。
もう、松野さんから足があったら僕は他の仕事を投げ打ってでもやりますよ、みたいなことを言ってて。いやいやいや。もうね。すごいですよね。でもなんか松野さんももう53なんだね。なんかこう、プロフィールを見るとさ、割ともうなんかこう、中堅というかもう、結構なベテランになりつつあるんだなっていうね。
普通の会社だと普通に管理職だよね。
まあまあもう普通にね、もうあんまり、いわゆるもう現場でやるような立場ではなくなってきてるかなっていう。
ではないですよね、普通の会社であればね。
そうそうそうそう。まあ、だけどね、なんかこう、非常になんかこう、クリエイター心をくすぐる内容になっててね、非常にな、まあまあ、中身のある記事だったかなと僕は思いましたけれどもね。 そうですよね。で、まあ、作家性っていうのが一つ、このね、テーマというか、うん、うん、の話にはなってましたけれどもね。
はい。
うん、まあ、ゲームに作家性は不要なのかっていうことを、まあね、なかなか刺激的なタイトルではあるんですけども、
うん、
まあどうでしょうね。まあ、なんかまあいろいろね事情はわかるんですよ。ゲームが複雑になってきたりとか、本当にもうチームとして作んなきゃいけないから、なかなかそこに個人としての強烈な個性をね、投影させることが難しくなってきてるというのはなんとなくわかるんです、それはね。うん。でもやっぱり、松野さんとか吉田さんっていうのはやっぱり名前でまだまだ売れるゲームが作れる人だと思うんで、そこをなんとかね、丸くならずに尖ったものが、を作り続けられるゲームクリエイターであってほしいなーっていうなんか思いはありますけれどもね。うん、なんかね。やっぱり、松野さんが、その、オーガシリーズみたいな、ああいう本当に、なんていうかな、強烈な個性のあるゲームを作れたのは、うん、所属していた会社が、まあ、クエストっていう、まあ、そこまで大きくないって言ったら失礼だけれども、いろいろ多分やりたいことをやらせてくれる環境が多分他のゲーム会社よりはあったと思うんですよね。
うん。
うん、そういう要素があったように思うんですよ。うん。だからこそできたんじゃないかなっていうふうに今でもちょっと思うところもあるし、まあ、
はい、
まあまあ、ね、スクエニに入ってからも本当にそういうスクエニックスの、まあ、ゲーム資産をね、うまいことこう、活用してね、まあ、ファイナルファンタジータクティクスとか作ってますからね。その辺のやっぱり、うん、技術はすごいなとは思うんですけれどもね。でも、まあ、僕はね、ほ
ん
と、オーガシリーズが大好きだから、こういうこと言っちゃうんだけど、やっぱりね、うん、オーガバトルサーガはやっぱり、一から松野さんが積み上げてきた世界観じゃないですか。だからやっぱこっちで勝負してもらいたいっていう思いがあるのよね。こう、
うん、
ファイナルファンタジーってやっぱ偉大な遺産がある、その上に乗った作品だ。まあもちろんファイナルファンタジータクティクスも名作って言われてますけど、
うん、
やっぱそういうスクエニの大いなる遺産の上に乗っかってるゲームじゃなくて、松野さんほどのやっぱりこう、なんていうのかな、センスとそういう作家性を持っている人であれば、松野さんが一から作ってきた、やっぱりオーガバトルサーガ、の上にまたゲームを作ってもらいたいっていう思いが僕は非常になんかそういう自分もともとあった思いをなんかこの記事を見て新たにしましたね、なんかね。
うん。
うん、
まあ前にね、それこそスイッチ版のオーガサーガーの妄想会
がありましたけど、うんうん。妄想会。はいはいはい。
うん、まあ僕らの考えることってやっぱどっちかっていうとそっちだよね。
そうなんですよ。
うん。
ね。まあね、確かにファイナルファンタジーの世界観とかはまあ偉大でしょうけれども。うん、やっぱ松野さんの、オーガバトルサーガの強烈な個性をね、
うん、
もう一回輝かせてもらいたいっていう。まあ、うん、まあ、実際最後の方ちょっと構想もね、ぜひですから、ね、吉田直樹さんも本当売れっ子ですけど、本当にね、ぜひとも原稿一致で、松野さんが追いやるぞって言った時にこう、ぜひとも下についてバリバリやってもらいたいなと思いましたけどもね。いや、楽しみにしたいと思いますよ、やっぱりね。松野さん自身も絶対思ってる、大事に思ってるはずなんですよ。だって自分が一から育ててきた、もう本当我が子みたいなもんじゃないですか、オーガバトルサーガってね。ぜひともね、はい、リメイクも結構ですけれども、新作をということで一つお願いいたします。
はい。
そんなところでしょうかね。
はい。はい。滋賀の関田さん、滋賀の人さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい。ここから先はですね、ツイッターリプライやハッシュタグ、愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきからいくつか抜粋にてご紹介をさせていただきます。ちょっとね、紹介できないつぶやきもあるんですが、もちろん私どもすべてお目通しはさせていただいております。いつもありがとうございます。では、RPG 博物館さんいただいております。
はい、
写真付きですよ。銀エデン、閣下が話していた昔の新書版のイラストを描いた加藤直幸氏。昔はウォーゲームや TRPG のボックスアートもよく描いてました。そうそう。所有しているゲームから SF がテーマのやつを探してみました。ということで、これは懐かしいですね。トラベラーですね。うん、はい。トラベラーのボックスアート手掛けられてました。懐かしい。僕も持ってますよ。はい。かなり、これはね、 やでもしかもね結構状態がねいいんだよね、これよくこの形で残ってるなと思ってね。続けて同じく RPG 博物館さん、ポッドキャスト愚者の宮殿でも少し話題に上がった加藤直之さんのイラスト、加藤直之氏がボックスアートを描いた TRPG ローズトゥーロード、ファンタジーの雰囲気満点ということで、こちらは SF ではなくて、ファンタジーの作品ですね。はい。
TRPG なんですね。
そうなんです。これも TRPG なんですけれども、これもね本当にこういい独特のデザインでね。そうなんだ。いやー、ローズトゥーロードのこの左の箱絵はね、うん、なんかほんと雰囲気あるし、右側の女性なんかはちょっとアルフォンス・ミュシャのね、スラブ女児史をちょっと思うような物語性すら感じさせるね。本当にいい作品ですし、この前面にね、こう剣がバーンと出てるデザインっていうのも、実は、まあ、文庫版のソードワールド、RPG、が実はここから影響を受けてんじゃないかっていう話もあるぐらい、これも非常に有名な、箱絵ということでボックスアートですね。ローズトゥーロードはね、日本初の国産ファンタジー RPG とも言われておりますよ。
ああ、そうなんだ。
そうなんです。はい。で、ね、で、これの続編でビヨンドローズトゥーロードっていうのもあったんですけど、これもね、加藤先生が、描いてましてね。そう、
うん。
ところがね、その次の先のファーローズトゥーロードっていう TRPG なんです。これはね、なぜか加藤先生じゃなくて違う先生が書いてましてね。あれなんか雰囲気変わったなーっていう印象がありますね。
うん、
TRPG なんて、言ってみればその、なんていうのかな。本当にもう紙と鉛筆の世界のゲームだから、ボックスアートの役割ってすごい雰囲気作りに大事なんですよ。うん、
もう、ああ、そうか。そうですね。
うん。他のそういう作品、ゲーム以上にボックスアートのイメージってのは本当に大事なんで、
うん、
そういう意味で言えば本当加藤先生いい仕事してるなって、で、加藤先生を採用した TRPG ね、制作会社はさすがっていうところで、はい。ちょっと貴重な懐かしいものを見せていただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これを受けてね、深見さんがリプライされてまして、夏い、
うん、
子供の頃近所のおもちゃ屋で見つけてこの絵の魅力に囚われて行くたびに箱だけ眺めてた過去金ないしボードゲームだと思ってた、あとダンジョンズ&ドラゴンズの赤箱と、これは後で買ったそうですけどもね、うん、一人で遊べずいつも拝んでいただけだったということで、はい。この頃のね TRPG ってそうね、どこで買うかって言ったらやっぱおもちゃ屋さんとか模型屋さんだったんですよね、
うん、
うん、そういうところに置いてあるイメージでしたよ。うん、あんまりね、まあ、まだ文庫版の TRPG とかがそんなに出てなかった頃のお話でございます。はい。懐かしいです。骨子ライダーさん。こちらも画像付き。
うん、
出ました。クレパスラムネを買ってみた。本日は赤色を飲んでみたけどダメだな。普通に美味しい。笑いって。過去ブドウ味かな。これは。残りの色に地雷が仕掛けられてるといいなって、いいのかそれは。
いいのか。
うん、で、続けてレビュー。クレパスラムネの緑色はメロン風味でいたって普通でした。黄色はどうやらバナナ味のようです。薄めのテイストながら思わず顔をしかめる後味です。子供なら普通に美味しく飲めると思いますが、これはどうやら当たり、かっこ外れっぽいな。残念ながら愚者級案件には届かずということでね。はい。ありがとうございます。なんか6色セットでね、なんか売ってるってご紹介しましたけれども、前回。実際に飲んでみたのレビューということで。ね、うん、愚者級案件に当たらず、届かずっていうことで、どんだけ高いマズクオリティを目指しているのかっていう話なんですけどもね。大丈夫なんでしょうかね。もう、本当に。いいんですよ。美味しいものを送っていただいてもね。はい。ぜひとも。ハンベイさん、121回拝聴。カッカ、シムワスは私もスーファミ版でした。お、お仲間。水浸しになったり、カラカラの惑星になったり、3日間つけっぱなしにしたり。しかし結局何も生まれずうっ払いました。そうか、バグだったのか、そうか、ということで。バランスがね、シムワスのスーファミ版はね、難しくてね。そうなんでございますよ。なかなか、大変でした。当時の私にはちょっと理解の範疇を超える、はい、ゲームでしたね。ポピュラスは面白かったのにな、なんかな。
ああ、スーファミ版ですか。
うん、スーファミ版のポピュラス。
結構早くに出たんじゃなかったっけ。
結構初期に出たと思いますよ。
ね、
うん、あれ、ね、そうそうそう。あれも友達はクソゲークソゲーって言いましたけど、僕は本当ポピュラスは面白くて、うん、ずっと遊んでました。ずっと心臓の音みたいな音するの、ドックンドックンってね。 こう。そうそうそう。よ、いかにも妖芸っていう感じの雰囲気が、ね。
うんうん、
好きでしたよ。うん、シムアントも面白かったのにな。シムアスだけはちょっとな。モズさん。画像付き、ドリンクじゃないけど、マズドリ案件ということで、何ですかこれ、うん、ベビースターラーメンアイス。
はい。混ぜて楽しいって書いてますね。
これ何ってことは、うん、ラーメンオンアイスってことは、普通にベビースターラーメンアイス乗ってるってことですかね。
そうです、そうです。
そうですって、ご存知なんですかこれ。
これね、なんかのね、企画で作ったものなんですよね。はい、なんかね、ツイッターで見たんだよな。
へぇ、うん、ベビースターラーメンをアイスに乗っける、どうなんですかね。いやいやいやいや、ちょっと、僕は、でも近所で見たことないな、売ってんのかな、
うん、どうなんだろう。
どうなんでしょうね。僕はもう最近アイスはもうチョコミント一択ですよ。もう、チョコミントでございますので、私。はい。最近ガリガリ君のチョコ、ガリガリ君リッチのチョコミントがずっと置いてあったところからなくなっちゃって探してるんです。もう5軒も6軒もスーパー回ってるんです。あれを探して。
そうなんだ。
はい。美味しかったのにな。じゃ中さん、画像付き。レディープレイヤー1で、一番あっと思ったのはこちらの張り紙でしたわらーということで、これわかりますよね、うん、これ。マスターわかります?この張り紙、ポスター。
わかんない。
ほんと?これね、うん、バックトゥーザフューチャーの市長の選挙ポスターなんですよ。これって。
そういうことなんだ。
そうなんです。うん。で、未来に行ったら、この人が実際に市長になってるっていう話なんですよ。
はいはいはい、はい。
うん。で、これがね、H のガレージに飾ってあるんですよ。
うん。
だから、バックトゥーザフュージャー好きな人だったらピンとくるっていうお話なんですよね。
うんうんうん、
そうそうそう。で、なんですかね。原作のゲームウォーズは、レディープレイヤー1以上に、スピルバーグの映画のネタがいっぱいあるんですよね。で、スピルバーグ自身も言ってますけど、これ、俺以外のやつが監督やったらこのまま使われるから、それはちょっと勘弁してもらいたいみたいな。まあ冗談で言ってるんでしょうけど、どこも本気なのかな?半分本気なのかな?だから、相当レディープレイヤー1ではスピルバーグの映画のネタは控えめ、抑えめにしてるっていうね、ことのようですけれどもね。原作にはもっともっといっぱいあるそうですよ。うん。ドンゴロスさん。マスターがレディープレイヤー1のメカゴジラについて、それで出来上がったのがあれなのかとおっしゃったの分かる気がしますぞ。とってもありがたいけど残念というかということで、お、うん、マスターのなんか複雑な気持ちを分かっていただける方がここにもいらっしゃいましたね。どうですかこうやっぱりそういう思いはありますかやっぱりこうね。
いやーまあねはいあまり語らないでおきましょうか。
あそうですか。あそうですか分かりました。パンタンさん、はじめまして。銀影伝会を拝聴し、胸の使いが取れました。CS のファミリー劇場で見ているのですが、火曜21時からノイエテーゼの放送、直後に石黒監督版を放送する銀影伝1時間枠となっており、作品の判断を現世の視聴者に任せる番組編成に敬礼です。ということで、ね。初めて、いただいたということでありがとうございます。
僕が、あれですね、鬼畜の所業って言って、
ね、本当ですよね。
はい、
ファミリー劇場はどうですかみたいな話をしてたと思うんですけれどもね。うん、比べたらね、ちょっとかわいそうだよ、やっぱり。こう言っちゃなんだけどさ。
まあ、ただね、そういう印象を持つのは、まあ、我々みたいな。
ああ、そうか。うん。意外と。
逆っていう人もいるかもしれない、
ね。うん。まあね、古さが目についてっていうところもあるのかもしれませんけれどもね。
う
ん
まあ、その辺はね、その人その人だと思うので。
うん、そうですね。うん、しかし、このファミリー劇場の企画通した人はすごいなと思いますよ。よくぶつけようと思ったなっていうね。うん、うん、うん、うん。いやいやいや、それは思いますね。ちらっと僕も石黒版、この前はちょこちょことつまみ食いで見たんですけど、やっぱ声優さんがやっぱすごいね。はい、なんていうのかな。いや、これ、勝手な僕の偏見でしょうけども、
うん、
なんか、重みがやっぱりすごいなっていうか、なんかこう、なんか感じましたね、なんか。なんでしょうね。まあ、今のね、ノイエテーゼも非常に耳障りのいい声の皆さんが揃っているとは思うんだけれども、やっぱりなんか重みがちょっとやっぱりちょっと感じましたね。こう、ぐっとこう、胸に入るものがありますよ。パンタンさん、ありがとうございました。
ございます。
塩分アットヒサメさん、サボっていた、かっこ、はてな、ぐしゃきゅう。地下121階拝聴中、お二人が中世ファンタジーの国を憂う賢者みたいな会話してて草。ゲーム文化もアニメ文化もあんまり一般的に喜ばれてないですよね。くだらないお話をさせてもらえるなら、ずーっとバカにしてたオタク文化が席巻するのが尺なのかな、わら。続けてもう一つ、パワーレンジャーもドラゴンボールも外で映画作ったんだよなぁと思うと、一本は商売下手感ある。当たったかどうかは置いておく。コブラも映画化の話が出てたよな。日本の映画はシンゴジラだけに甘えるわけにもいかんでしょう。ゲームがメインの話なのに映画の話してるわらーということでいただきました。ありがとうございます。はい、まあ、そうですね。なんでしょうね、銀英伝みたいな話もあれば、一方でこうどこか臆病になってるところもあるっていうか、そういう名作をっていうのもなんか感じるんですよね。
そうですね。
そこはまあ難しいところではあるんだけれども、まあただパワーレンジャーはね、外で映画作ったというか、まああれはまあすっかりアメリカのシリーズとして定着したものなんでね。それは別になんか、外で映画作ったというか、それはある意味、まあ、当然といえば当然というところはありますけれどもね。まあね。まあね、ドラゴンボールも確かにありましたね、実写の映画。そんなものもあったなぐらいの感覚ですけどね、今ね。そうそうそう。
確か昔それこそ教職走行ガイバーとかも、確か向こうで映画化してたような気がする、
ね。はいはいはいはいはい。はい、ありましたね、なんか。
はい。
おお、まあね、シンゴジラだけに甘えるわけにはいかん。まあ確かにその通りなんですけれども、どうでしょうね。まあこの前マスターが言ってたようにね、いわゆる工業誌が少ないんですよね。こう、そういう山誌、工業誌の類の人がさ、やっぱり日本にはいなくなってしまったなというところは思いますね。
そうですね。
格闘技の世界もいなくなっちゃったんだよね。そういう人がね、こう手配師みたいな人がいなくなっちゃって、ちょっとプロレスもそういう意味で言うと内向きのなんか、正直本当になんかこう事件って言われるようなことがなくなってきたところがあってね、ちょっと寂しいんですけども、やっぱりこうなんていうの、映画にしろそう、まあプロレスもそうですけど、やっぱ興行である以上、やっぱそのなんていうのかな、制作者とかそういう、いわゆる職人方の人たちとは、また違う、そういうノウハウを持った商売人っていうのは必要なんですよね、必ずね。手配師みたいな人が必要なんだけれども、日本ってそういうところも全部クリエイターにちょっと丸投げしちゃってるところあるじゃないですか、なんかこう。
あとなんかそういうところが妙にその反社会的勢力的な人たちと繋がっちゃったりとか。
そうそうそうそう、そうなんですよ。
だからそこを綺麗にしようみたいにやっちゃったから。
そこなんです
よ、ね。それ自体は悪いことじゃなかったはずなんだけど。
そうなんですよね。なんか、そこを過度にというか、そこをクリーンにしようっていう流れの中で、そういう手配師の人たちってのがもういかにもうさんくさいっていうね。ああいうもう暴力団ヤクザと繋がってるみたいな、そういうなんかイメージになっちゃってるところはちょっと残念で、本当はそうじゃなくて、やっぱりそういうね、なんかこうつなげる人っていうのがやっぱりネゴシエーターが、本当はタフネゴシエーターが必要なんですけどね、この世界もね。なかなかそういう人があんまり見えてこないっていうところはありますよね。廃品回収さん、すごい名前だ。123回目、レディープレイ会拝聴、まさにお祭り映画。アニメ、ゲーム、映画、音楽、エトセトラをありったけコンクリートミキサーにかけてぶちまけたサブカルが詰まったオタクのためのおもちゃ箱のような作品に私は感じました。ハリウッドでメカゴジラがドーンと出てきたと思ったら、アニゴジでもドーンということで、そうそう、メカゴジラがね、まさかのここに来て頻繁にスクリーンを脅かすとは。はい、続けて廃品怪獣さん。メカゴジラがこんなに同時期に日が当たるのは今後ないかもしれませんね。レオパルドン見たかったなぁということで最後にちょっと加わってますけれどもね。
はい。はい、
ありがとうございます。そうですね。メカゴジラね、なんて言うんですかね。面白いのは、レディプレイではまあ、ラスボス的な敵の立ち位置で出てくるんだけども、アニゴジではそうじゃないんだよね。受注はというと主人公サイドというかね。結構立場が違うのは面白いなって思いますけどもね。まあ、むしろレディプレイでの使い方がなんかちょっと特殊というかね。 ソレントがね、メカゴジラに手を出すというか、そこのどういうプロセスというか経緯だったのかってちょっと気になりましたけどもね。あいつなんでメカゴジラ知ってたんだろうみたいなところもちょっとあったりするしね。あんまり、そういうサブカルチャー、ポップカルチャー、明るくなさそうだったからね。
うん。
ハヨチーさん、いただいてます。
はい。
高画堂と聞いてつい反応、シュバルツシルトやパワードール、まんまファイブスター、ストーリー、物語な、シークエンスパラディウムとか、めっちゃやってたなぁ、ということで画像もいただきましたよ。ありがとうございます。そうそうそうそう、ね。パワードールとか、前回多分銀エーデンのパソコンの話の絡みでシュバルツシルトの話が出たかな、うん、出したかなと思いますけどもね。そうそうそうそう。そうなんですよね。やっぱり高画堂スタジオっていうのはやっぱパソコンシミュレーションゲームの優だったんですけどもね。最近ちょっと萌えゲー路線になっちゃってますけどもね。いつか一回高画堂スタジオ会もやってみたいなと思うんですよね。まあ、パワードールもそうですし、やっぱブルーフローとかブルーブラスターとかあの辺の話もしてみたいなと思うんです、僕は。
あれ、あの猫さんチームとかあるのって、
高画堂さん。そう、そう、ここ、ここ、ここ、猫さんチーム、熊さんチームとか、ここですよ。そうなんです。ね。だからね、なんかこう、やっぱり、一つね、パソコンシミュレーションゲームの世界で一時代を僕は築いたと思ってるんでね。してみたいなぁ。そうですね。あの辺、なんだろうなぁ。ブルーフロー、ブルーブラスターのあの、こう、ギャルゲーとこう、なんか、ロボットの融合みたいな、得意なんだよね、ここってね。結構。まあ、パワードールもそういう要素あるけど。なんか、そういう文化、僕、好きでしたけどね。はい。語ってみたい。ユリイカさん。第122回拝聴。キャゼルヌが脳死、脳死というのは脳裏とか有能の脳ですね。脳死から、作詞に見えたり、ジークが悪の結社の中ボスに見えたり、エルファシルの英雄はおとりになって民衆の脱出の隙を作ったリンチ少々に思えたりします。でも帰らなかった魔術師に再び開口し、大声を聞いた時には思わずお帰りなさいと涙しました。ということでいただきました。はい、ありがとうございます。そうですね。開口ってわざわざディーヌエテーゼの副題を使ってるあたり、さすがユリイカさんというところを感じますけれどもね。やっぱりそうですね。まあ、なんかね、どうでしょうかね。どこまでテレビシリーズでやって、どこから劇場版でやるのかが、ちょっと気になりますけどもね。もうだってそろそろ終わるでしょ。ワンクール目はね。だからね。ワンクール見たときに、結局劇場版への引きであったねっていう結論にならないことを祈りたいと思いますけどもね。壮大な予告編だったねみたいな。なんか。それちょっと僕、こっそり恐れてますけどもね。はい。ありがとうございます。はい、当愚者の宮殿では102回からお便り謝恩新企画といたしまして、愚者休暇パスシステムをご用意しております。お便りを読ませていただいた方にこちらから勝手にカパスを申請、カパスを貯めて愚者休グッズと交換しよう。詳しくは、番組ブログの方をご参照ください。本日もたくさんの置き手紙ありがとうございました。
今回もね、まあさらっとやりましょうみたいな感じで始めたはずなんですが、あれよあれよという感じの時間になってますけどね。
いやいやいや、
はい、本当に、この辺で、まあ、今回の愚者の宮殿もお開きということにしたいと思います。
はい、何ですか、最近はニュースいろいろ見てますとね、まあいろんな、まあ、事件とか、スキャンダルみたいなものもありますけど、まあ、僕的にはやっぱなんかね、こう物語の怖さを思い知る事件だなっていう印象を持っていることがありましてね。
物語ですか。
一つはね、まあ今でもワイドショーでしきりにやってる日大のアメフトの事件なんですけど、まあ話なんですけどもね、まあ監督さんとかコーチの会見を聞いてて僕が思ったのはね、なんかこう、人間ってこう自分が信じたい嘘を重ねていくとね、それがこう自分の中で 本当の話になってしまう、本当の物語になってしまうっていうことをちょっと思ったんですよね。なんかアメリカで有名な実験があって、こう嘘発見器にかけて嘘のことを話してもらうと、嘘の話を体験として話してもらうときに、それを何回も何回も繰り返しているとどんどんどんどんその心理的な動揺が薄まっていって、最終的にはもう本当の話をしているときとほぼ同じそういうなんか反応を示すようになってしまったっていう実験があって、かつね、その同じ実験で自分の名誉を守るったり自分の名誉を回復するような作り話のときは、そのなんていうのかな、心理的に真実の時の反応に近づくスピードがどんどん早まっていくっていう傾向があったっていう話がありましてね。だから僕、まあ僕の印象ですけど、やっぱりあの人たちってちゃんと本当のこと喋ってないと僕は思ってるんですけど、だけどああやって、いやそういう意味で言ったんじゃないんですっていうことを重ねていく中で、どんどん自分の中でそれが本当のことだったかのようにね、自分で自分を錯覚していくようなことがあるんじゃないかななんてことをちらっと思ったんですよね、なんかね。だからそういう自分で作った物語がもう自分の中では真実になっていくっていうことが人間時としてあるよななんてことをちょっと思ったりしたんですよね、
まあ引っ込みつかなくなるっていうのもあるでしょうしね。
まあまあもちろんそうはあるんですけども、なんかね、そうだからそういうストーリーに縛られるっていうところがあってね、でストーリーに縛られるというと、もう一つ、まあこれは全然また違う話なんだけども、何と紹介していいかちょっと今でも迷うんですが、まあ自称登山家の死ということでね、はい、まあ、彼のことですよ、栗木さんでしたかね、で、まあね、なんていうのかな、非常にパフォーマンスに長けたところがあってね、こうお金を集めるのがうまかったりとか、まああと、まあ目、見目もどちらかというとこう映えるようなね、方でね、
まあそうですね、
でね、まあ残念ながらちょっとね、アタック中に亡くなってしまったってことなんだけれどもね、エベレストでしたか、なんかこう彼もね、どこか自らをね、その誰が作ったかはわからないけども、一つのこうストーリーがあって、そこのキャラクターとして自分を入れ込んでいるっていう、その自分何かの物語、作られた物語の主人公に自分を仕立て上げてしまう怖さみたいなのを僕は感じたんですよね、あの話からはね、それこそ引っ込みがつかなくなるっていうか、なんかどこまでが彼の意思だったかわからないけれども、もうなんか一つのなんか、まるでなんか美談というかアニメの主人公になってるかのような振る舞いに僕には思えてならなくてね、前からね、それで最悪の結果に最終的にはなってしまったんだけれども、なんかその作られた物語の主人公になってしまうのって怖いよなっていうことをちょっとふと思ったりもしたんですよ、
ね、まあそうですね、
ただね、彼の場合はじゃあその物語を誰が作ったのかっていうのはやっぱりあると思うんです、
まあ、あとはね、それを誰が利用しようとしたのかっていうのもあるし、
そこなんですよね、だからね、なんかこう、まあ、ある程度のきっかけは自ら自分で自分をプロデュースする能力もある人だったと思うので、ある程度は自分でも道筋を作ってたんでしょうけども、まあ、途中からそれに乗っかってというかね、それこそ民衆大衆が求める革新的な登山家像みたいなものを、なんかある種共犯関係のもとに作り上げていったところもなんか垣間見えるんでね、そういうところを考えるとちょっと、まあ彼もまた視点を変えれば何かの犠牲者にも思えてくるしね、
いやそれはあると思うな、
ってことをちょっといろいろ思いましたね、なんか、
はい、
まあ、自分自身もね、なんかそういう、まあそういう真剣な話じゃないにしろ、やっぱ日頃そういう作り話というか物語を作って飯を食っている人間なのでね、なんかいろいろと思うところがあったなっていう、まあそんな話でございました、はい、
なんか最後にずいぶん重たくなったな
すいません、なんかね、本編でワクワクする物語の話してたのに急になんかこんな重い話しちゃって大変申し訳ありませんでした、はい、さて、次回の愚者の宮殿なんですけれども、ですね、まあいろんな番組で今ねやってらっしゃいますけどもね、ゲーム的テーマトーク祭りということ でね、はいはい、様々なゲーム、趣味カテゴリーの番組さんが今されてますけども、まあ、私どももね、その企画に参加しておりますので、そろそろですね、
うんうん、
この企画に乗っ取った、はい、テーマでやっていきたいなと思ってるんですけども、
はいはい
はい。はい、まあ、そうですね、アーケード周辺機器ゲームサントラ積みゲーということで、4つテーマが選ばれましてね、うん、で、はい、私どもゲームサントラというのを一つ提案したんですが、まあ、ちょっとね、間が悪いというか、私どもの番組でね、つい最近、ちょっと妄想ゲーム音楽コンサート会というのをやってしまいましたんで、
そうなんだよね。
はい。なんで、今回はですね、この4つのテーマの中からズバリ、周辺機器をテーマにちょっと語ってみようかなと、
うん、
思っておりますよ。で、はいはい、これはね、マスター、ずいぶん前になるんですが、一回やってるんですよね。
やりましたね。
4回か3回ぐらいだったかな、本当にだいぶ初期ですけどね、周辺機器について語る回があって、でもあの時はね、確かファミコンでほぼ終わっちゃってたような気がするんです。
ずいぶんジョイボールの話をした気がします。
そうでしたね、うん。ジョイボールの話にずいぶん時間を割いちゃったなっていうね、
はい、
記憶もあるんですが、まあ、今回はね、そこからまた少し時代が下りまして、さらにね、ファミコン以降のハードでどんな周辺機器が出ていたのか、どんな周辺機器で僕らは遊んできたのか、うん、そんな話ができるかなと思っておりますので、次回はゲーム的テーマトーク祭り、企画に乗った、周辺機器について、ぐしゃきゅうでお話をしていきたいと思っております。
はい、
はい、ということで本日も長時間にわたりまして番組をお聞きくださりましてありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは私こと閣下と、
私こと埴輪でございました。
本日もご聴取いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
めんどくさいおっさん2人と愉快なゲスト、そして皆さんのお便りで成り立つバー愚者の宮殿、当店では生命線である皆さんのお便りを募集しております。お便りは当店のブログの投稿フォームまたは G メールで受け付けております。 G メールアドレスはフールパレス @gmail.com、 フールパレスのスペルは FOOLPALACE です。またツイッターでハッシュタグ愚者の宮殿をつけてつぶやいていた場合にはそのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます。自転車操業の当店を救うお便りお待ちしております。